ここ数年ね、私、ラーメンブームがね、来ておりまして、ね、もう、いつもね、ラジオ聞いてくれてる人にはね、お馴染みかと思いますけど、私、家系ラーメンがね、まあ、ここ2、3年ですか、もうすごい好きで、もう日々ね、食べ歩いてっていうね、生活をしておりましたが、ようやくね、ここ最近、そのブームがね、落ち着いてきましてですね、で、まあ、他のね、ちょっと食に、まあ、興味が移ったりとかもね、まあ、してる最中ではあるんですけども、でもそんな中でもね、家系ラーメンの情報はね、やっぱ入ってくるんだよね。やっぱ2年3年さ、家系ラーメン情報をさ、求め続けてさ、生きてたから。まあ、急にね、情報が入んなくなるってことはないわけですよ。ね。だから自動的に入ってきちゃうんだけど。で、まあ、その中でさ、一個ね、情報がね、先週ありまして、朝ね、X ことツイッターをね、ちょっと見てたらですね、なあ、ふとね、出てきたんですよ。そのツイートが。で、このツイートってのが、私が一番好きなね、家系ラーメン。裏武蔵屋さんってところあるんだけど、この裏武蔵屋さんのツイート で、それが何やらですね、裏武蔵屋の丼ってのあるんだよね。お店出してるような丼あるじゃない？ラーメン食うときにさ。そのお店のね、なんか、名前が入ってるとかさ。で、その丼を、ゲリラ販売しますと。いうものでさ、で、限定20個で、1つ2500円と。で、もう今後、この丼はおそらく販売しないと思いますと。っていうのが流れてきて、これはちょっと欲しいなと思ってさ、で、俺もね、結構好きなラーメン屋さんが、まあ、いくつかあるんだけど、で、その中で、たまにね、それ丼を販売するってお店あったりするんだけど、なかなかね、タイミング合わなくてね。まあ、これまで買えなかったわけ。で、まあ、この前だと、その、裏武蔵屋の2号店の、ノラリアっていうね、店が、まあ、蘇我駅にできたんだけど、で、その時もオープニング、ね、開店時かなに、丼売りますって言ったんだけど、俺が、なんか中入る頃にはね、丼売り切れちゃってたりとかね、あったんで。で、そんな中さ、その、俺がね、その、日本一今、美味しい。世界一美味しいと思ってるラーメンがこの裏武蔵屋さんなわけ。で、他にももちろん美味しいとこいっぱいあるよ。ね。ただその、いっぱいある中で、ま、千葉なんだけどね。西千葉にあるから、だからさ、東京でここが今、うまいとかね。そういうのあったりするんだけど、やっぱその全国でって考えるとね。裏武蔵屋さんが私は1位だと思ってるんだけど。だからさ、自分の中の、もう、トップのさ、ラーメン屋さんがさ、どんぶり売るよっつったらさ、買うよじゃん。うん。むしろ、ね、買えるのって。ね、余ってるって話なんだけど。で、もう俺、その日ね、仕事だったのよ。だから、これはちょっといけねえなって、思ったんだけど、その、ツイッターのさ、そのツイートにさ、書いてあったのよ。取り置き、ご希望の場合、ご連絡くださいみたいな書いてあんの。この手のさ、その丼とかって、取り置きってなかなかないんだよね。売り切れで終わりですよ、みたいなさ。で、予約はできませんとかのパターンが多いんだけど、なんか、たまたま、取り置き希望の場合は、みたいな書いてあったから、これワンチャンあるなと思って。で、その日仕事だったからさ、仕事して、で、お昼休みでね、お昼休みに、裏武蔵屋さん電話して、で、ツイッター見たんですけど、って。丼の販売って、まだやってますかと。で、取り置きとかでできるんですかって聞いて。そしたらできますよって言ってさ。いや、本当にできんだと思って。で、本当だったらね、私もね、その、休みの日じゃないとなかなか西千葉の方行けないわけよ。言っても私は都民ですからね。しかもさ、その、東の方に住んでればいいよ、俺もね。その東京の方とかさ、あっちの。だったらいいんだけど、真逆のさ、西の方に住んでるからさ、ね、西東京の方が近いわけだからさ、言ったらね、神奈川とかさ。だから逆なんだけど、だから、本来だったら、ね、俺休みが水曜日とか土曜日だからね、だから次の休みでって話ではあるんだけど、でもこの取り置きしてもらえるってこと自体が結構異例だから、もう、その日行った方がいいよなと思って。数日間取り置きしてくれるって話でも多分ないと思うからね。だから、 で、どのぐらい、ね、いつ頃来れますかなんて言われたからさ。じゃあ、今日の21時過ぎぐらいに行きますって言って。わかりました。じゃあ、撮っておきますねって言われて。で、終わったんだけど。で、俺の仕事は、20時までなのよ。で、20時までで、そこから、ね、移動するって感じだからさ。で、まあ、一応新宿からだからね、まあ、1時間ちょっと、かかるんだけどさ。だからまあ、ね、スムーズに行けば、21時ちょっとぐらいにはね、着くかなと思って。なかなかだと思うよ。その、ね、朝から、一応夜まで仕事してさ、そっから、片道1時間以上のところに、その夜ね、ラーメン食いに行くわけだよね。その丼をね、まあもちろん、丼買うのもあるけど、買うんだったらどうせね、あれだから、やっぱりラーメンも食べますからね。すごいなと思って。しかも、行きはまだいいよ。行きは新宿から西千葉だから、まあ1時間ちょっとぐらいだよね。で、帰りはさ、で、西千葉からこの自宅だからさ、やっぱ1時間半ぐらいかんで、下手したら。ないよね。これだって、仕事終わりの20時過ぎから始めることだからね。約往復3時間。うん。すごいよね。ほんと。でも、そのぐらいの、やっぱ熱量ありますよ。私も。ラーメンブームが去ったとはいえね。やっぱ、俺がね、このブームの間に食べた中で一番美味しかった店の丼がもらえるわけだからさ。まあ、もらえる人も買うわけですけどね。うん。そういうゲットできるって考えたらね、それは行きますよということでね。行ってきまして。ねえ。で、お店着いたら、平日なのに、夜なのに、21時過ぎてるのに、普通に行列してたよね。まあ、さすがだなと思うね。まあ、正直、西千葉ってなんもないのよ。そのやっぱ、繁華街とかでもないしさ、何があんの西千葉って、学校と、裏武蔵屋しかないのよ。本当に。そういうレベルなのよ。だからさ、あそこで行列ができるって本当にさ、本当好きな人がわざわざ西千葉に来ない限り行列できないはずなんだよね。それは夜だよ。21時過ぎでね、行列できてるってのはすごいなと思って。で、並んでさ、で、中入ってさ、順番来てさ。で、本日電話してね、丼の取り置きをお願いしていた内藤なんですけども、つって。そしたら、あ、お待ちしてました、つって。で、ちゃんと取っといてもらえたからさ、よかったと思って。で、やっぱ行ったからにはね、美味しいラーメン食べようと思って。結構最近も行ったんだよね。なかなか行かなかったのに、裏武蔵屋。だけどね、つい最近も行った気はするんだけど、その時食べたのが、裏武蔵の、裏武蔵豚三昧で食ったんだよね。うん。で、今回は、裏武蔵の、桃チャーシューっていうね、やつ食べまして。あ、美味しかったですね。やっぱり。今回は久しぶりにです。初めてか。チーユをちょっと増やしまして。いわゆる家系ラーメンって固め、濃いめ、多めとかあるじゃない。ね。麺の硬さ。あと、味の濃さ。ね。あと、油の多さ。ね。これ選べるわけなんだけど。ね。多めで、つって。そうなんだよ。ここのお店はね、その油、チーユね。鶏の皮の油ね。あれが、むちゃくちゃ美味しい店なんだよ。ね。黄金チーユって呼ばれてんだけど。だからね、ちょっと多めにしてしまいましたけど、うまかったですね、ほんとね。うん。もう全然ラーメンブーム去ってねえじゃねえかっていうね。熱弁してんじゃねえかって話なんだけど。んで、帰りにね。じゃ、なんで、丼を、受け取って。で、帰りましたけどもね。いや、よかったなぁと思って、ほんとに。まだね、その丼で、ラーメンとか作ってませんけども、多分味がね、なんか、美味しくなる気がするんだよね。インスタントの、なんか即席麺とかね、を入れたとしても、あの器に入ったらね、多分ね、味が変わると思う。まあでも、思い込みもあるじゃん。美味しそうに見えるもん、やっぱり。だからね、ちょっとそのうちね、ラーメンの方もね、家で、ね、そのカップラーメンとか食ってんじゃなくてさ、ね、ちょっと即席麺でね、そのなんか袋麺だよね。あの辺でちょっと美味しいのをね、ちょっと作っていこうかなと思っておりますけどもね。でもそんなね、ところで。で、なんかね、次の日かな？その丼の話とかね、なんか、X ことツイッターとかでなんか話題になってるかなとか思ったわけ。ね、買った人がさ、俺買ったよとかさ、なんかあるかななんて思ってちょっと見てたらさ。 あ、特にそういうの見つからなかったんだけど、普通にそのなんか、裏武蔵屋の、まあ、メニューがね、なんか近々変わりますよって話があったわけ。今言ったそのラーメン屋、ラーメンの名前がさ、裏武蔵って名前なのよ。ね、裏武蔵チャーシューとかさ、そういう名前なんだけど、裏武蔵って名前だと、初めて来る人が、これ何のラーメンなのってわかんないからってことでね、名前変えますと。ね。裏武蔵って名前はもう今後使わないでラーメンにしますっていう話があったんだけど、それがね、ちょうどね、俺が行った次の日から変わってて、だから、本当に最後の日に裏武蔵を食べられたっていうね。だから今後はもう食べられないから。まあ、同じものが出るよ、多分ね。うん、味は一緒。だけど、呼び名が、もう、裏武蔵っていうのはもう食べられない、俺たちは。これから。って考えると、もう、ラスト裏武蔵を食べられたっていうね。で、しかも、丼も、ね、ゲットできたっていうね。もう、素晴らしい、ね、一日だったなと思って。ただ、もう、家帰ってきたらね、もう、ど深夜だったからね。11時半とか超えてたからね。うん。遠いっていうね。ありましたけど、ね、まあ、その価値はあったなと。ね、そんな、ね、結局ラーメンブーム終わってないおじさんなんですけどもね。うん、まあいいでしょう。ね、美味しいラーメン美味しいんだからってことでね。うん、そんなんで、もうちょっとね、食べ過ぎでね、ちょっとまた太ってきちゃいましたけどもね。そんな、ね、ちょっと中年太りおじさんがね、今日も、お話をしていきたいと思いますんでね。よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、なんか、最近ね、多いのよ。まあ、ちょいちょい言ってるかもしんないけど、なんかね、金遣いがね、荒くなってきてる。だそういうなんか、物を買うことが多くなったなと思って。まあでもそんなにね、高いもんじゃないんですよ、すべてがね。まあ今回丼は高かったよ、正直ね。2500円。ただこのただ2500円だったらまだいいと思うのよ。だから交通費考えてっていうね。なんだかんだ新宿から西千葉で700、800円するわけよ。で往復でだから1500円ちょっとぐらいするわけね。で丼ぶりが2500円じゃん。で、裏むさ桃チャーシュー麺が1300円なわけ。だからこのラーメン、そのもう仕事終わってからね、それ以降のラーメンにかけただけのね、お金がその日だけで5300円っていうね、よくないよなぁと思うのね。ちょっと使いすぎだなと思ってんだけど、でもね、買っちゃう。うん、金遣い荒いなと思って。でもいいのよね、ギャンブルするとかっていう感じのね、お金の使い方じゃないしね。欲しいなって思ったものを買うわけだしさ。でね、すごい高いブランド品を買うってわけでもないしさ、いいのかなと思って。で、そんな中、今週買ったもの、ね、まだありますよ。丼だけじゃございませんよ。今週はですね、あれですね。またドラゴンボールグッズが、ちょっと増えまして。なんかね、前々から欲しいななんて思ってはいたんだけどもね、買ってこなかったんですけど、今週買いました。買ったものは、ムタイト様。わかるんか、ドラゴンボール見てる人でもちょっとわからん人も出てくるかもしれんが、ピッコロ大魔王編だよね。ピッコロ大魔王編で、亀仙人の、師匠、ムタイト様が、その昔、そのピッコロ大魔王をね、封じるために使った、マフーバってあるよね。で、マフーバ使って、どこに閉じ込めんのって言うと、電子ジャーっていうね、なんかその炊飯器みたいな中に、突っ込んで、ね、封印して、で、そこにお札貼って閉じ込めるっていうね、のがあるわけなんですけど、その、電子ジャーの、その小物入れみたいなやつをね、買いまして。 何買ってんだって話なんだけど、使うんかいって話もあるんだけど、ちょっと欲しかったんだよねと思って。で、一応届いたら、これなんかその過去のね、一番くじとかでさ、あるじゃない。あれで景品になったらしいんだけど、でそれをさ、あのフリマアプリとかでね、ちょっと調べて買ったんですけど、だから電子ジャーっていうぐらいだからさ、その本当に炊飯器と同じぐらいの大きさのやつがね、届くんかなと思ったけど、もうすげえちっちゃかった。まあ、ちっちゃいって言っても、まあ、それなりの大きさはあるけど、でもその、思ってたよりもね、全然ちっちゃかったけど、でも逆に良かったなと思って。本当の電子ジャーサイズの、なんか入れ物来ちゃっても、もう邪魔じゃん。ね。特にこの部屋はさ、狭いから。って考えると、良かった。ちっちゃくて良かったなと思って。だからなんか本当に小物入れ。何入れたらいいんだろうね。だからなんか、鍵とかわからんけど、なんかそういうなんか、こまごましたものとかね、時計とか、入れるとかね、わからんけども、そんなのを収納しておくのもいいね。ちょっと封印するもの。だもしくは、だからその、本当になんか、これ、封印しといた方がいいよな、みたいなものもいいかもしんないね。で、実際忘れた頃に開けたら、うわ、これだったか、みたいな。見たくなかった、みたいなものとかね。のもいいかもしんないね。でもなんかいいよ。なんか、もちろんおしゃれなものもいいよ。そのね、高いブランドのね、その小物入れとかもいいかもしんないけど、別にさ、ね、その独身男性の一人暮らしの部屋でさ、そんなあったってしょうがないじゃない。だったら、こういうドラゴンボールグッズ的なものでね、小物を揃えるのは、意外と悪くないよね。なんて私は思っておりますけどもね。で、まだこれからね、狙っているドラゴンボールグッズありますから。もうこれもね、ちょっとゲットしたいと思ってんだけど、そうなんだよ。今話しながら思い出したけど、ちょうどね、俺が狙っていたドラゴンボールグッズが、のフリマアプリで、なんか、値下げされそうな空気があったのよ。俺がね、ちょっと欲しいのはその、ちょっと機械っぽいグッズだったのね。メカニカルなね、ドラゴンボールグッズだったから、さっきコメントしたのよ、俺が。これで動作確認してますかって。で、入れたら、その、出品者の人から帰ってきて、で、どれどれどうですよって言ってたのね。と思ったら、その後にすぐに、全然別の人が値下げできますかみたいな言ってるわけ。だから、なんか、出品してからも10日ぐらい経っている、全く動いてない品物だったんだけど、俺がちょっとコメント入れたことによってなんか動き出しちゃって。だからもしかしたら、この放送中に値下がりしてて、で値下がりしたら即買いますみたいなの言ってる奴がいるわけ。もしかしたら終わった瞬間に、買われてるかもしんないね。でも言ってもさ、これもさ、欲しいなと思ってんの。2000円しないぐらい なのね。でさ、多分1750円とかそんなレベルよ。言っても。で、それがなんか、他の人は1600円にしてくださいみたいな言ってるわけ。ねえ。いや、俺、その150円我慢する必要あるみたいなところなんだけどさ。なんか我慢しちゃうよね。150円だったらさ、気にせずもう買えようって話じゃん。って思うんだけど、なんだろうね。やっぱ、そういう風に生きてきてるんだよね、やっぱね。なので、これまでも、ほんとその、1000円、2000円で、欲しいななんて思ってたものも、ほんと買えなかったんだけど、なんか躊躇しちゃうっていうね。それで、ほんとなんか、1年、2年、3年経っちゃうみたいなね。でもずっと頭の片隅には、あれいつか欲しいなと思ってんの。でもそれ1000円とか2000円とかのもんなのね。でもどうしようかなと思ってんの。無駄だよね、ほんとね。それなんかそこに、脳のキャパを使ってるのが無駄じゃん、本当に。だから、1000円、2000円で、それ解消されるんだったら、いいよね。そう、なんかずっと考えてなくてもいいし、解消されるし、しかも欲しいものも手に入るし。で、別に金額も1000円、2000円だから、痛まないじゃん。ねえ、月間に10個、2000円のもの買ったってしても、もう2万円じゃん。でも10個もないじゃん。ね。しかもそれは毎月買ったらもうどんどんなくなっていっちゃう。そんな欲しいものなんてさ。だからさ。 で、それをね、なんか、2年も3年もどうしようかなっつって、ね、オークションアプリとかさ、そのフリマアプリのさ、なんか、ね、お気に入りの商品とかさ、その検索とかの条件とかさ、保存しといたりとかして。で、常に見たりとかして。無駄だよね、それ本当にね。その1000円2000円の商品のために何時間使ってんのっていう。思うと、買っちゃいなよって、ね。言う買っちゃいなよって思うよね。そうなんだよ。他にもあんだよね。前々から欲しかったのは、マニッシュっていう歌手がいるんだけど。もう今いないんかな、なんだけど、その昔ね、スラムダンク、アニメのスラムダンクのね、曲歌ってたりとか、ね、エンディングかなとか、マニッシュって俺、すごい好きだったのね。で、多分アルバムも、普通のアルバム全部持ったし、シングルも、多分全部に近いぐらい持ったの。だけど、ずっと最近ベストアルバムが欲しくて。で、それも、言っても、2000円ぐらいなんだよ。でも、手出せないでいて、もうほんと3年、4年、5年経ってんだよ。リストには入ってんだよ。マニッシュ、ベストみたいな。買えよって、ね。思うけどね。だからようやくなんか、そうやって買えるようになってきた。これまでほんと1000円、2000円躊躇してる人生だったけど、今、1000円、2000円は躊躇しちゃいけない。だなって思ってきた。さっき言った通りだけどね。じゃあ、無駄なんだよ。その、お金の無駄じゃなくて、お金で解消できることを何年も何年も、ね、なんか、そのままにしとくってことが無駄だよね、本当にね。なんて思うから。また来週もね、いろいろ買ってしまいそうな気はしますけども。まあでも、そろそろその物欲もね、なくなってくるとは思うんでね、ちょっと落ち着くかなと思いますけどもね。あと今週買ったものでね、良かったもの一個あんのよ。これ別に全然高いもんでもなんかこだわりがあるもんでもないんだけど、これダイソー行ったのね。もう私はもう100円ショップとか大好きなんでね、ダイソー行くんですけど、なんで行ったかっていうと、なんかさ、家でね買ったものをそのなんかね、例えばじゃあ、前にね、じゃあ、ルリの月っていうね、そのグラスを買いましたと。で、このグラス、買ったから、写真撮りたいなって思うじゃん。でもさ、なんか意外と自分の家でさ、綺麗に写真撮れるスペースってあんまなくないと思って。で、あとたまにその、じゃあご飯とかね、その自分で作りました、写真撮りますみたいなのも、なテーブルも別にそんななんか綺麗でもないしみたいな。あとなんかパソコンの前で飯食ってるからパソコン映っちゃうしみたいな、写真撮った時にとか考えて、なんかいい方法ないかなって思ったわけで、俺一個思ったのは、なんだろう、一つその背景ボードみたいなものを買っておけばなんかうまくできないかなと思って。その、パソコンとか、俺ノートパソコンだけど、開いてるじゃん。だそこに、その背景のね、なんかそういうボードみたいに立てて、で、その前で、写真撮影すればさ、なんか、綺麗に見っかなと思って。って思ってたんだけど、あともう一個の方法としては、ホワイトボードってあるじゃん。ね、マジックみたいに書けるやつ、ホワイトボード。あれでもいいなと思って。で、ホワイトボードはホワイトボードで、その壁に、ね、部屋の壁に置いといて、で、別にそれはね、なんか配信するときでもさ、なんか、ちょっとしたメモ書きとかも書けるじゃん。みんなにね、なんかこれ伝えたいななんてことがあったらさ、で、後ろに書いとくってこともできるし、で、さらに、その、ホワイトボードの裏面に、そういうなんかその、壁紙みたいなね。あるじゃん、今ね、結構そういう100円ショップとかにも壁紙みたいな売ってるじゃない？そのなんか、レンガ、レンガのようなね、模様のタイルの壁紙とかね、いろいろあったりするから、そういうの貼っておけばさ、ね、表面は普通にホワイトボード使います。で、裏面はそのね、壁紙になってるから、それなんかちょっと撮影したい時にね、それを背景にピッて入れれば、なんかいいじゃんとか思ったんだよね。で、そのあるかなと思って、ね、ダイソー行ったんだけど。いや、あるはしたのよ。ね、ホワイトボードもあったし、ホワイトボードも、まあ、それなりの大きさで300円とかさ。 あと壁紙のそのシールとかみたいな、そのね、貼るやつね、シートみたいなやつも、そんな高くなくね、売ってるわけ。これでもいいなーって思ったんだけど、ふと見ていたらですね、なんか、よくあったの、その壁紙って、本当にシールで貼る、そのシートみたいな形の、薄いシートみたいなのが丸まってて、売ってたりするんだけど、そうじゃなくて、その、壁紙のパネルみたいなやつが売ってて。だちょっとだけその厚みがあるタイプ。で、それでしかも貼れるみたいな感じのあってさ。で、これがね、なんかちょうどいい大きさだったのよ。しかもなんか畳まれてるみたいな。なんか、畳まれてて、で、なんか広げられるみたいなサイズ感だったのね。で、これがちょうどさ、なんか、目の前のそのノートパソコンあるんだけど、ノートパソコンの上にちょっと置けるというか、キーボードの上にね、置いて、そっから折って、画面まで隠せるみたいな感じだったわけよ。だからそうしたらさ、ね、パソコンとか片付けなくても、そのボードをね、ノートパソコンの上にポッと置いて、撮影しちゃえば、なんか楽じゃんと思って。だから200円だ。ね、めちゃめちゃ安いなと思って。で、これ、いやほんとね、なんか、よかった。なんかちょっと漠然としてるけど、家で撮影するとさ、やっぱさ、生活感が出ちゃうじゃん。どうしてもね、そのテーブルの上で撮影してもなんか他のね棚が見えちゃったりとかキッチンが見えちゃったりとかあるけど、このね変なじゃないね、最高のね、その壁紙用のタイル的なボードを使ってあげることによってね、その地面というか、テーブルの上も、その、背景のところも、両方ともなんか、おしゃれなタイルっぽくなるから、なんか、北欧で撮ってきたんかな、みたいな。そこまではないかもしんないけど、そういう感じで、ね、撮れたんで、結構良かったよね、と思って。なんで、ね、200円でこのあったりするから、なんか、家でね、写真撮ることって、みんなどうかわかんないけど、俺もね、なんか買ってきたものとかさ、その SNS でさ、ね、俺もアピールしたがりだからさ、その時にね、いつもね、迷うのよ、写真。どうしようかな、っていう時にね、で、これまでは結構、俺今座ってる椅子に置いて、で、そこで撮ったりしてたのね。でも椅子で撮るのもなーってずっと思ってたわけ。でも椅子はなんかちょうどいい、綺麗な色なのよ。だからその上で撮ると、なんかその椅子っぽいかわかんないけど、なんか、いいかなと思って。撮ったんだけど、これからはね、その、200円で買ったボードの前でね、撮っていこうと思いますから。なんかその、白っぽい、タイルっぽい感じの背景だった時は、パルさん、その例の、ね、ダイソーの200円のパネルの前撮ってんなって、思っていただければなと思うんですけど。やっぱなんか、ね、自炊とかした時もさ、たまにちょっと写真撮りたいってあるじゃない、なんか。こんなん作りましたよ、みたいなさ。アピリたい時あるじゃん、ちょっと。その時にね、ちょっと映えるようになるのかなって。だからもう、あんまでも生活感なさすぎだよね。食事はさ、自炊したものはさ、普通テーブルの上でいいよね。普通に。木の上の方がいいもんね。でも私は違います。これからタイルの上になりますから。白いタイルの上で食事も見せていきますから。ようわからんなって話になるんですけどもね。まあ、そんな、ね、だからなんかちょっといろいろ買ったりとかね、まあ、してますけども、ということですね。で、そんな、ね、ま、いろいろありますけど、今週もね、何他にあったかなっていうと、そうだね、まあ、これは、来週も話すとは思うんだけど、で、先週も話してるんだけど、大阪旅行が迫ってきておりまして、ね、今日はこの放送が第798回ということなんですけど、第800回のね、スペシャルウィークに向けてね、ちょっと大阪旅行、ね、ちょっと計画しておりますよ、ということなんですが、もう4月16日に、大阪行きますと。で、一泊して帰ります、というところなんですが、今週はね、ま、徐々にやっぱ準備を進めておりまして、でも一番最初はね、ま、飛行機を予約したりとかね、しましたけど、その後はなんか、ね、現地で何しようかなってスケジュールを立てたりとかっていうのが先週までかな。で、今週はですね、ホテルの予約と、あと帰りの新幹線の予約と、まあ、その辺をしました。ね。 なんか意外と大変だね、うん、旅行。なんだろうね、今までそんなに結構適当に決めてたところもあるからさ、まあなのかもしんないけども、今回はね、なんかできる限り安くね済まそうとか、安い中にも快適さを求めようとかね、そのいろいろ考えたりもしてたから、なんかそれでちょっとね、あのお得なタイミングで買いたいとかね、予約したいとかもあったから、ちょっとめんどくさくなってんかもしんないですけども、でもようやくその辺も、ね、整いまして、まあいつもだったらね、俺そもそもホテルをね予約してないんだよね、旅行行くときって。で、現地に行って現地の夜ね飲みながらとかで、あー、じゃあこれから帰るかってねいうときに、当日だから安いっていうホテルってあるじゃない。もうこのままだと空室になっちゃうから、だったら安くでも貸しますよってホテルあるじゃない。あそこ泊まるのよ、大体。で、それが空いてなければカプセルホテルみたいな。そこも空いてなければ漫画喫茶みたいなさ。そういうのでね、やってきたわけですよ。だから俺、前もって宿を予約するの久しぶりかもしんない、もしかしたらね。そうだと思うな。前に多分沖縄行った時とかも、予約してなかったもんね。当日予約したからさ。まあそれでどうにかなっちゃうところもあるんだけど、ね、今のね、うん、時代は。だけどやっぱね、インバウンドがどうだとかさ、ことでさ、なんかその、ね、ホテルとかもさ、部屋埋まっちゃう可能性もあるし、あとそのインバウンド対策っていうかね、需要でさ、そのホテルのね、だから金額も上がっちゃうのもあるかもしんないから、だから、ね、そこそこのお値段でまだ空いてる時に取っておかないと、ちょっと今ね、読めないところもあるからね、と思って。いや、こんなに、ね、素敵な国ですよ、日本。なのに、世界中の中でももう物価めっちゃ安い国になってるじゃない。天国だと思う、マジで。海外からしたら。だって、日本ほど、わかんない。日本を上げる、ね、のもちょっとあれかなと思うけど、やっぱ日本ほど清潔な国ないと思うんだよね。安全で清潔って、うん、でトイレもね、やっぱ全部流せるしさ、トイレ重要だからね、やっぱね、これトイレがやっぱ流せないと旅行中ずっとトイレを探す羽目になっちゃうからね、俺の台湾旅行みたいに。なのでその辺もしっかりしてるしね。だからまあね、一部ね、ゴミが散乱してる街とかもあったりはするけど、基本的には綺麗だし、で夜で歩いてもね、まあ、基本的には危なくないし。だってあんだけ東横キッズが怖えとか言ってても、ね、深夜に別に東横キッズの横いてもさ、何も起きないじゃん。だからすごいよね、そういう意味ではね。っていうことでさ、インバウンド需要はすごいと思うんだよね、うん、どこ行っても。で、特に今ね、俺は東京住んでるけど、ほんと今ね、新宿だ渋谷だ行けばさ、日本人と外国人どっちが多いのって言うともうわかんない、うん、ぐらい人はいる。まあ、日本人は多いんでしょうけど、でもそれがわかんなくなるぐらい多い。だからね、ちょっと泊まれないことを考えると怖いから、ね、宿は取っときましたけども、まあ、安い金額でね、ちょっと宿取れたんで、まあ、よかったなと。まあ、この辺詳しい話はね、旅行行ったらしますけど。で、この辺予約したりとか。あとは、帰りの、ね、交通機関もね、確保しましたけど。行きは飛行機ですと。で、帰りは、飛行機辛いんで、飛行機もだるいのよ、本当に。ね、空港まで電車で行って、空港から飛行機乗って、またその空港から電車出ても結構、ね、大変だから、で、俺、ね、その、東京帰ってきて、次の日普通に仕事だからさ。だからね、そんななんかくったくたになるような行動したくないね、帰りはね。で、ゆっくり行きたいなと思って、今回新幹線。ね、新幹線を予約しました。で、結構安いのよ。ね、その事前に予約したりとかすればね。で、まあ、こだまなんだけど、東海道新幹線ってさ、まあ、いくつかあるよね。のぞみとかひかりとかね、こだまあるけど、まあ、こだまが一番遅いんだよ。多分いろんな駅止まるんだろうね。 だから片道4時間ぐらいかかるのかな、東京から新大阪までだと。でもさ、うん、やっぱ新幹線の方が楽だと思うのよね。飛行機乗るよりも、飛行機はやっぱり乗り換えがあるじゃない、やっぱり。飛行機乗って、で、空港で待たないといけないとかさ、何分前に来てくださいねとかさ、いろいろあるからさ、って考えると、新幹線は、変なし、出発の5分前にいればいいし、で、乗ったら、4時間動かなくていいし、寝ててもいいし、酒飲んでてもいいし、ね、動画見ててもいいし、何しててもいいし、しかも酔わないしね。バスとかだとね、車酔いしちゃうけど、電車は酔わないからさ。だから、で、普通になんか、ゆっくりできる。で、家でパソコン4時間してますみたいな。ネットサーフィンしてますみたいな。感覚でいられるからさ。しかも前にテーブルとかもあるしね。絶対ね、新幹線の方がいいなと思った。この帰りのね、その予約したタイミングで。で、行きも、ちょっと1000円でも2000円でも受けばいいなと思って、飛行機にしたけど、ちょっと後悔してるよね。高いよ。あんま変わんないし。1000円2000円しか変わんないし、その割に結構めんどくせえし、みたいな。時間も新幹線とほぼ変わんないし、みたいな。結局ね。その、家から、その、大阪の中心部までっていう風なルートするとね。だ、なんとも言えんよね。って思ったけど。まあまあ、でも1000円でも2000円でもね、受けば。またドラゴンボールグッズとかも買いやすいでしょうと思いますんでね、そういう節約も必要かなというところでございましてですね、まあまあ、まあ、準備が整ってきましたからね、あとはまあなんだろうね、まあ当日持ってくものとかぐらいだと思うけど、一泊だからね、別に正直何も持ってかなくてもいいよね。現地調達でもいいぐらいだしね。そもそも手ぶらで。まあそれはちょっとやりすぎかもしんないけど、まあこのご時世ね、ほんとそんなんでいいもんね。だから旅行がしやすいね、時代になったなと思うけどもね。だって服がなかったらコンビニ行ったら服売ってんだもん。まあ服っつってもさ、下着とかだけどさ、売ってるし、普通の服だってユニクロだ、自由だ、無印だってどうでもあるじゃない。だからね、まあ、ズボンはね、別に履き替えないにしてもさ、上だけじゃあ着替えようかなってなったらさ、別に買えばいいじゃん。ね、1000円2000円で売ってんだからさ。だからね、ほんと手ぶらで旅行一泊全然いけるなってね、思ったりするんだけどね。まあ、そんなね、ところでございまして、まあ、準備はね、まあまあ着々と進んでいますってことなんですけど、ただ不安要素は一個あって。来週行くわけですよ。大阪ね。で、行くのは火曜日なのね。火曜日の朝ですよ。朝一で飛行機乗るんだけど、この前の日月曜日ですね、ラジオがあります。ね。ラジオはだいたいいつも何時までやってますかっていうと、深夜の2時半ぐらいまでやってますよと。で、朝一、飛行機なんですよ。これ無理だなと思って。2、3時間寝れるか寝れないかなんだよね。で、ね、結構いろんな乗り換えしたりとかさ、して。で、多分翌日ね、大阪の中心部には11時半ぐらい、お昼前ぐらい着くと思うのよ。そっからもう、スケジュールいっぱいだからさ、やりたいこといっぱいあるし、食べたいものあるし、行きたいところあるから、寝れねえし、しかも深夜まで多分飲むだろうし、ね。ボロボロになってね、東京帰ってくる気はするけども、でもだってね、お金払ってますからこっちもね、交通費だと宿泊費、それだけでさ2万5000円とか超えてくるもんね、往復の交通費とさ宿でね。それはちょっとやっぱ堪能しないといけないからね、ちょっと自分に夢中ってね、ちょっとやっていきますけどもね。で、そのね、大阪の話がね、800回のね、その、ラジオの内容になるわけだからね。まあ、それもまた、展開をね、期待しながらね、やっぱ大阪を徘徊しないといけないですからね。なかなか、ね、ちょっと気合を入れないといけないなというね。まあ、そんなところでございましてですね。まあ、そんな、ね、だから、ま、来週は799回。で、再来週。ね、799回の後は800回と。ね、記念すべき100回単位のスペシャルウィークをやってきますよってことなんでね。まあ、よかったら、ね、またね、 800回もね、聞いていただきたいなと思っておりますけども。で、あとはですね、今週あったお話なんですけども、今週は他ですね、何したかなっていうと、いろいろあったんだけど、この話ちょっとしようかな。今日、ちょっとアニメの話したいのよ。っていうのも、ちょっと春のね、アニメがいろいろ始まったタイミングなんで、でまだ全然見てないですよ。新しいのはね。ただ、2024年の冬アニメ。で、その前のクールだね。のものはもう一通りね、終わったので、それのお話もね、今日ちょっとしていこうかなと思ってるんですけども、まあ、それちょっと後半で。一番最後にね、していこうかなと。ね。アニメ興味ないよって人もいるからさ。で、その人のためにもね、うん、一番後ろの方でね、それはお話ししたいと思うんだけど、で、それ以外にも、ちょっとアニメ絡みの話は二つあって。で、一つが、まあ、でも両方か。今期2024年の春に始まるアニメがいっぱいあるんだけど、その中で、二つ、ちょっと気になってるというか、ね、作品があって。で、一つが、これね、俺全然知らなかったんだけど、大井トンボっていう、ゴルフの漫画ってみんな知ってる？俺は意外とゴルフの漫画好きなんだけど、これ知らなくてさ。まあそれは知らんよなって、その、少年誌とかでやってるわけじゃないのよ。ゴルフ雑誌で連載されていったっぽいから、それは知らんよって話ではあるんだけど、大井トンボっていうのがね、今期からアニメ化されるんだよね。で、それのタイミングでちょうど、スマホのさ、アプリでさ、ピッコマってあるじゃん。ピッコマで、大井トンボが200話無料で見れますよなんてキャンペーンやってたわけ。でさ、ちょっと見てみようかなと思って。俺ゴルフ漫画好きだからさ、まあ、あんま、ね、俺がゴルフ漫画好きだなんて話聞いたことないかもしんないけど、あんまり。でも好きだよ。多分今期ってゴルフ漫画1個、ネットフリックスだと、ライジングインパクト。確かね、開始されるし、あれはね、ジャンプのね、やつだし、俺も見てたしさ、漫画。で、他にも、なんだろうね、渋いところで言うと、風の大地とかも読んでたし、あれビッグコミックとかかな。で、あとは、サンデー系だと、ダンドーとかね。読んでたよ。好きなんだよ、結構。で、あと、で、ゲームだってさ、みんなのゴルフとかも俺結構やってたし、親父がね、やっぱゴルフするんだよね。だからってのもあるかもしんないけど、ゴルフはね、結構好きなのよ。多分他にも、なんか、いろいろ見てるかもしんない。あと、プロゴルファー猿とかね、パチスロでプロゴルファー猿ね、ボロクソに負けたことあったけど、とかさ、結構ね、おもろいんだよね、ゴルフ漫画ってね。で、今回この、ね、大井トンボ、なんだけど。で、読みました。今週、めっちゃ。200話読んだわ。まあ、200話っつっても、だ1話が3分割されてるような配信のされ方してんのよ、ピッコマって。だからもっと少ないんだけど、話数的には。だけど、だいたいね、11巻、12巻分ぐらい。が無料で見れるって感じだったのね。なかなかそんな量をね、一気に俺見ることもないんだけど、見たね、今週は。ずーっと大井トンボ見てたわ。漫画。で、一応今無料で、その、まとめて見れる部分はちょっと見て、あとはね、こっからは、1日1話だったりとか、なんか無料の動画を見ればね、5話まで見れるとか、ね、あったりするんだけど。でも一旦ノンストップで見れるところまでは見てさ。で、その感想なんだけど、いや、結構面白いよ。まあ、面白くない漫画なんてなかなかないんだけど、なんだろうね、俺、スポーツ漫画が多分好きなんだよね。だから、サンデーとか好きだしさ。そうなんだよ、その、ジャンプとかだとバトル系じゃない。で、マガジンだとちょっと不良みたいな感じじゃない。で、チャンピオンだとがっつり不良みたいな感じじゃない。で、サンデーってさ、まあいろいろね、その問題がありましたけどね、その小学館とかね。あるけども、でもサンデーってなんかやっぱりスポーツというか、青春というか、の方が多いから、俺やっぱサンデー好きなんだよ。 なんだかんだ言ってもね。で、今もね、ずっと購読してるからさ、サンデーは。だからね、こういうなんかスポーツものはね、いいよね。うん、多いトンボ。これ、多いトンボ、まあ、軽く、どんな話かっていうと、まあ、トンボちゃんっていう子がいて、まあ、なんか、本当にもう、ちっちゃい、人口の少ない島でね、育った子がいるんだけど、で、そこには、なんか変なゴルフコースがあるのよ。三つぐらい。うん。で、そのゴルフコースで、ずっとのちっちゃい頃から、なんかゴルフで遊んでたね、女の子がいて。それトンボちゃんが、で、遊んでたんだけど、で、それ、で、その、たまたま、別のところからね、プロゴルファーだった人がね、なんかいろんなことがあって、まあ、その下前にちょっと流れ着いたわけよ。それで、そのトンボに出会って、そしたら、もう、いわゆる普通のね、ゴルファーが考えるゴルフと、トンボがやっているゴルフはもう全然違うと。で、それがただもうすごい、そのトンボの才能というか、この島のところにね、とどまらせといったらいかんと。世に出したいって言って、で、トンボがね、どんどん、まあ、少しずつ変わっていって、今世に出ていったりするようなお話でもあるんだけど、で、このトンボがね、何が、その、ね、プロから見てね、うん、違うんだとかね、そう思うのかっていうと、普通さ、ゴルフって、まあ、他のスポーツも全部そうだけど、フォームってすごい大事じゃん。特にゴルフなんてさ、やっぱりゴルフのフォームってすごい大事だし、素振りとか大事じゃない？で、できる限り、打った球がさ、そのまっすぐ飛ぶようにするじゃん。曲がっちゃったら、あんま良くないよっていうのがゴルフじゃない？結構。だから、理想的なフォームで、で、理想的なまっすぐの球を飛ばす。これがまあ一応、ね、一つ基準があって、で、そっからね、曲げたりとかさ、ね、あったりすると思うんだけど。まずはでもそこが根本だと思うんだけど、トンボは違うんだよ。トンボはフォームとか、そういうのじゃないのよ。その、球なんだよね。その、理想的な球を打つために、どうするかでゴルフしてるのよ。だから、フォームとかは、なんだそのフォームは、みたいになるんだけど、ただその、打ちたい球を打つためにやるっていうことだから、もうセオリーとしても全然違うんだよね、アプローチの考え方がそもそも。しかも、そのトンボは、どんな球がじゃあ打ちたいかっていうと、もうすごい曲がる球の打つのよ。なんでも。それだわ、その島が、育った島の風がすごいのね。島国っていうかその島の町だから。風がすごいから、まっすぐとか飛ばしたらさ、曲がってっちゃうから、多分それに合わせるために、もう逆に曲げる球を打って育ったわけだよ。だから、フォームは、その、理想の球を打つために、ね、もうそんな綺麗なもんでもないし、で、打った球も、まっすぐじゃなくて、もうすごい曲げるような球だから。本当にそのプロとか、ゴルファーからするとセオリーと全く違うんだけど、もう、自由自在なわけよ。球を、ね、理想の球を飛ばすってことに対して。だからね、そういうのがね、いろいろあってさ、なんか面白かったりするんだよね。うん、だその、異端な、ね、人間なわけじゃん。普通のエリート街道とかね、歩んできた人からすると、とか、一般的なゴルフを知ってる人からすると、全く違うゴルフのやつが一人来るんだけど、ただそいつがめちゃめちゃすげえみたいな、そこ知れねえみたいなやつが来るわけ。そんなんでね、なんかどんどんこれから成長していくんだろうなっていう話なんだけどさ、いや結構おもろい。うん。だこれね、まだもうちょっとの間、そのピッコまで、まあ、11巻ぐらいまでね、無料で読めると思うんで、この機会によかったらね、多いトンボね、まあ、そんな激烈面白いよってこれまで見たアニメの中、漫画の中で10本の指入るとそういう面白さではないんだけど、うん、でもちょうどその話題っていうかね、アニメ化もされるしっていうのと、うん、俺普通にね、スポーツ漫画、ゴルフ漫画好きだからって意味では、面白いよって思う。うん。でね、そうやって、無料で見れる部分もあるからってことあるんだけど、で、一応ね、多いトンボはね、 2014年から連載されてたらしくて、全49巻完結してんのかな。だから10年間で49巻出たよっていうような作品でね。だからね、これアニメ化されたはされたけど、どこまでやんだろうなと思うよね、正直。今12巻ぐらいまで行ったところで、いや結構なボリュームあるよと思って。だからまあ、全話やるかどうかわかんないけど、全ね、その49巻分やるとはやらないと思うんだよね、多分ね。ちょっとこれだから本当、普通さ、アニメってだいたいワンクール12話13話じゃない、で年間でやって50話とかなるわけだけど、これ3年ぐらいやらないと終わんないんじゃないかなと思うんだけどね。これどうなの、ワンピースとかなっちゃうよ、下手したらね、なんて思いますけどもね。まあ、ちょっとどうなるのかも楽しみだね。で、ちなみにこの俺、大いトンボで、すごいいいなって思ったセリフがあるの。で、これね、そう、一応ピックアップしたんでね、読みますけども、なかなかないよね。小説とかさ、なんか実用書とか、そういうの読んでるとさ、あ、このね、セリフいいなとかさ、この文章いいなとかってメモったりするけど、漫画でね、結構こういうのは珍しいかなと思うんだけど。で、二つあって。一つが、死に際は自分で選べないが、生き様は選べるっていう話。ね、ゴンジーが言ったんだけどね。ゴンジーって誰だよって話だね、ゴンジーが言ってたけど。ね。そう、まあ、そのね、トンボちゃんは結構、かわいそうな境遇だったりするんだけど、そんな中、ゴンジーが言うんだよね。死に際は自分で選べないが、生き様は選べる。なるほどなと思うよね。そう、いつ死んじゃうかわかんない人間なんでね。しかも自分で選べるわけじゃないのよ。本当に、なんか、不可抗力でね、亡くなっちゃうとかもあるし、ね、本当自分のタイミングで死ねないわけだよ。だけど、まあまあ、まあ死ねるパターンもあるかもしれない。基本的にはね、生きたいと思ってる人間からすると、突然ね、死んでしまうことがあるわけで結構ね。死に際ってのは自分では選べないと。ただ、生き様は選べんだよ。死ぬまでのね。生き方っていうのは自分で選べる。ね、だから、生き様は選んでね、いい生き様で行こうぜっていうことなんだけどさ。そうだなぁなんて思ったりとか。あともう一個はね、これもだ、結構ね、最近ちょっといろいろ思ってることとかね、と多分リンクして響いたんかもしれないんだけど、これはですね、もう一個はですね、一番になろうと思ったやつだけが一番になれるんだ。一番になろうと決意したからといって必ず一番になれるとは限らない。だが、一番になったもので、一番になると決意しなかったものはいない。つまり一番になろうと思わないやつは最初からなれるチャンスがゼロなんだってね、そんなセリフがあって、まあ、そうだよなーって思う。最近よく思うんだよね、その夢とか目標とかあるじゃん、やっぱあれを掲げないとそこに行けないよなと思うのよね。俺本当にここ何年か、まあずっとなのかもしんないけど、特にここ何年かは、ほんとその夢とか目標とかもうなく生きてたから。ね。で、そうすると、やっぱり何をやっても、どこに向かってるかがわかんないのよ。だから、ね、例えばだけど、じゃあ俺もね、じゃいつかじゃあラジオパーソナリティになりたいとか、もし思ったとしたら、ラジオパーソナリティになるためにはどうしたらいいんだろうを考えるわけじゃん。だからそっちに向かってなんか、もしかしたらこれやったらラジオパーソナリティに近づくかなとかあるわけじゃん。だからそっちに向かっていけるわけだよね。だけど、この目標とか夢とかが全くゼロだと、本当よく言うのはその努力の方向性っていうの。これが全くわかんないと思うのよ。結果、その、今やれることを全力でやるってだけをやってると、前には何かしら進んでるかもしんないけど、どこに行ってるかは全くわかんないんだよね。で、最終的に自分の理想とするところに行き着く可能性ももちろんあるけど、ただ、 まあわからんよ、そこは。だけどやっぱりね、目標を立てたりとか夢を持ってたりすると、そのために何をすればいいんだってことを考えるから、努力の方向性はあんま無駄じゃなくなるんだよ多分ね。っていうのと一緒でさ、一番になろうっていうのは、それが夢だよね、目標だよね。それで何で一番になろうとか、それはわかんないよ、ね、だけど一番になろうって思ったら、そこに向かっていくためにはどうしたらいいんだってやっぱ考えなくちゃいけないからさ。だからそれを考えてないやつはやっぱなれんよねって、なかなか、もしかしたらなれるかもしれないけど、なんか巡り巡ってあるかもしれないけど、でもちゃんと意識しない限りはまあたどり着けないよねって、っていうこと、なんでちょっと響きましたね私は、という感じだよね。でもこれはね、なんか最近このこういう手の話がね結構響くんかもしれないね。この後もう一個ね、そのちょっとアニメの話をするんだけど、そこでもね、なんか同じようなね、あの気持ちになったのはあるんだけどさ。でまあそんなね、お話でございまして、あとあれだよね、 YouTuber のヒカルくんとかも言ってるよね。あのなりたいものはなろうとしたものしかなれないみたいな言ってますけど、だからそうなんだ結局、だから俺もね、ほんとここ最近は、ここ最近ここ何年も全く目標なくねやってましたけど、でもかといってじゃあなんか何も考えずにっていうかね、やってたのっていうと、まあ、そうではなくて、今自分がいる場所で最大限のことをしようとは思っては生きてるわけじゃん。毎週ね、こうやっていろんなネタを探してさ、ここのラジオで、このラジオが良くなるようにはやってたわけよ。それは、毎週ね、欠かさずやってたわけじゃん。ネタがゼロっていう日は、回は絶対ないし、何かしらネタを探してね、休みの日はネタ探しに出かけるわけだよね。っていう風にやってるわけだけど、でもそれってね、その、なんだろうね、目標、夢があって、そこに行き着いた人、ね、自分が理想とする場所にたどり着いた人が、さあ、じゃあここで私は全力で頑張ろう。っていうところだと思うのよ。俺はまだその、理想とするところに行き着いてない中で、でも俺ここで輝こうってなってるから、だから、輝く場所間違っちゃってね多分ね、っていうこと、だから今は輝きながらもちゃんとその本来ね、自分の理想とする場所に行くっていうことも しないとダメなんだよ、だっていうことなんだなとはちょっと思ってます、まあ、そんなねところでございまして、まあなんかそういう人生教訓とかもやっぱね、スポーツだからやっぱね、その競技でね、自分との戦い、そして人との戦いがあるから、そこでなんか出てくるセリフとかっていうのは、結構響くものもねあったりすると思うんで、まあよかったらね、おーいトンボね、まあアニメでもいいですし、漫画でもいいですしね、ちょっとやってますからね、まあよかったらというところでございましたね。今週は本当におーいトンボの一週間でしたが、でももう一個あるんですよ、もう一個のアニメね、これも、今期春アニメで始まるんですが、それがですね、響けユーフォニアムの第3期が始まりますということで、この響けユーフォニアムはみんな見てたかな、結構前にやってたアニメなんだけど、あの京都アニメーション、いわゆる京アニだよねの作品で、俺1期も2期もね見てました。正直ね、1期の最初の1話2話ぐらいはなんかどうなんだろうなって思ったんだけど、3話ぐらいからぐいぐい来て、京アニのアニメって結構そういうの多いんだよね。多分あの他の作品とかも評価とかね、あの氷のお菓子評価ねとかでも最初はあんまりだなって思ったけど、徐々に上げてって、最後は私気になりますになってたから、だからね、そういうのもあるんだけど、もうユーフォニアムはね、本当にいい作品。まあ、いろんな私もねアニメ見てきましたけど、上位に食い込むようないい作品だと思いますよ私はね。 で、これ何かって、まあ、吹奏楽部のお話なんだけどね。高校の吹奏楽部の話で、やってるんだけど。で、もう、1やって、2やって、で、その後劇場版とかやってて、で、今回、ね、ようやく、3期が始まるっていうことだったんだけど、でも俺がユーフォニアム見たのってほんと何年も前だから、ま、覚えてはいるけど、細かくはわかんないから、改めて3期を見る前にちょっと振り返りたいなと思って。でもかといって、その、1期2期見るのはさ、結構時間かかるじゃない？だいたい13話ぐらいあるからさ、1期ごとにさ、だ26話かける30分と考えるとさ、結構な時間だなと思って。で、劇場版があるんだけど、劇場版って、まあ、一応5つあんのか。ね、ユーフォニアムの劇場版って5つあんの。で、1つが、1期の総集編。で、もう1個が、2期の総集編ってあるわけ。で、その後に、その後なんか順番があれだけど、新作の普通の劇場版があって、それがね、どれだ？どれだ？誓いのフィナーレ、うん。誓いのフィナーレっていう新作があって、で、あとは、リズと青い鳥ってのがあって、で、ほんとこう最近なんだけど、2023年、去年だよね、に、アンサンブルコンテストっていうのが、これも新作なんだけどね、やってるわけ。だ総集編が2本あって、普通のオリジナル新作が映画で3本あるの。だったからさ、じゃあこれ俺、ね、一気に見るのはなかなかきついけど、劇場版をちょっと見ようかなと思って。で、見たわけよ。で、1期2期の総集編見てさ、で、これね、いや、すごい良かったんだけど、良かったし、その本編の普通のね、テレビシリーズの中とはまた違う、その総集編にしつつ新作カットがあったりとかね、もあるから、まあ、ぜひね、見るべき作品ではあるんだけど、ただユーフォニアム見たことないよって人がいるんだったら、俺は正直、普通のテレビシリーズ版を見てほしいなと思った。やっぱ、ちょっとしたところでやっぱ、はしょるところがあるわけじゃ、総集編だからさ。ね、だって、12話、13話分のさ、ものをさ、1時間半だ、2時間にね、凝縮するわけだからさ、そりゃね、あのシーンがないとか、このシーンあれどうなったんだっけとか、あるからね。できる限り俺はテレビシリーズまず見てもらいたいなと思うけど、でも一回見てた人に関しては、まあ、総集編見れば、ああそうだったなーなんてことは思い出せるかなと思う、うん、そういう意味ではね、すごくいいなと思いました。で、総集編見て、でその後に、一応新作のね、劇場版ですね、誓いのフィナーレってやつって見まして、これ見たことあるんだよなと思って。これ知ってんなと思って。そういや俺過去に、これユーフォニアムの映画見に行ったことあったなと思って。多分だからこれなんだろうなと思って、うん、知ってるもん内容と思って。うん、で、まあ、それ見て、うん、で、おもろかったなと思って。で、あとそのリズと青い鳥っていうのもあったんだけど、これ見たことないのよ。で、これは、なんかそのテレビシリーズの中の、なんか、ちょっとした二人がね、いるんだけど、その多分、その子のたちの話を中心にした映画なんだよね。で、多分制作のスタッフたちは、声の形って、ね、映画あったけど、京アニのね、マガジンの連載してたやつあったけど、声の形のスタッフたちが作ったのが、リズと青い鳥らしいんだけど。でもちょっと、それよりも先に、ね、リズと青い鳥は結構、番外編みたいなもんだからさ。おそらくね、見たことないけど。もっとメインのね、話の方を先に見ようかなと思って、去年公開されたアンサンブルコンテストを見まして。これ1時間ぐらいだったからね。見てさ、だから一通り、その本筋の ね、劇場版とかに関しては見ましたというところで、まあ、ちょっと3期にね、向けてね、今、動いている状況なんですけど、これ全部ね、アマプラで見れます。今言った作品とかはね。だからね、3期始める前にね、ぜひちょっとチェックしておいていただきたいなと思うんだけど、これ、あとね、チェックしないといけないかもしんない。ね、テレビシリーズしか見てなかった人、1期2期。これって、1期2期って多分、その、主人公のね、女の子がね、大前久美子ちゃんっていう子なんだけど、大前ちゃんは多分1年生だと思うのよ。1期2期って。で、この劇場版になるじゃん。ね、誓いのフィナーレと、あとアンサンブルコンテスト。これが、いわゆる、久美子2年生編って呼ばれるところらしくて。で、だから2年生の話って劇場でしかやってないのよ。で、今回3期は、久美子3年生編なのよ。だから、1期2期普通にテレビシリーズ見てて、で、じゃあ今回3期だテレビシリーズでまた見ようって思ってる人は、あれ、久美子の2年生の話ってないの?みたいな。空白の1年間みたいになっちゃうかもしれないんだけど。うん、劇場版です、それ。だからそこ見ないと、もしかしたら見なくてもわかるように作ってるかもしんないけど、見てた方がよりいいんじゃないってね。そんなことを今回私見てて感じましたね。なんでね、まあ、そういうちょっと準備もね、必要かなと思いますけど、いやー、よかった。ユーフォニアム。やっぱね、いいよ。うん、素敵な作品だと思うなって。で、これ何が素敵かっていろんな要素あるんだけど、やっぱ京都アニメーションが作ってるのももちろん、ね、いいですし、で声優さんもいいと、のあるんだけど。で、ちなみに声優さんは、主人公の大前久美子ちゃんは、黒沢智代ちゃん。ちょっと癖のある感じだけどね。やっぱでも、一番最初、黒沢智代っていう声優を認識したのは、この大前久美子なんだよね。うん、って思うし。で、あと、もう一人、主人公みたいなね。その、女の子いるんだけど、メインのね、女の子いるんだけど、で、これが、レイナっていうね、レイナっていう女の子がいるんだけど、で、この子の声が、安西千佳さんがやってるのね。安西千佳さんって言うと、最近のアニメだと、一番ね、爆発したのは、リコリス・リコイルの、千里、主人公の女の子ね、の声の子、なんだけど、あんまね、想像つかないのよ。うん、安西千佳さんっていうか、その、ね、千里の声って結構明るい女の子って感じなんだけど、レイナってもうちょっと暗いわけじゃないんだけど、芯は強いけど、そんな明るいって子じゃないわけ。その辺、全然最初わかんなくて。そう。俺は最初はさ、そのね、そのリコリスリコイル最近だからさ、ね、UFO の方が全然先なんだけど、UFO でさ、そのレイナの声を聞いてる人間がさ、ね、リコリコ見てさ、同じ声優なのと思って。びっくりしたのはありますね。そういうなんか、ね、実力派の声優もね、ちゃんといっぱい出てますし、で、あとやっぱね、作画だね。うん、京都アニメーション作画。素晴らしい。と思って。すんげー魅力的なのよ、キャラが。全員。すんごい可愛い。うん、可愛いっておじさんが言うのもちょっと気持ち悪いかもしれないけど、可愛いわ、本当に。その、命が入ってる。感はすごいあるよね、うん。キャラクター一つ一つにね。なんて思ったりとかして。で、ちょっと調べたわけよ。ね、ここからちょっと悲しい話になってくるけど、この作画だったりとかね、キャラクターデザインとかちょっと調べたわけ。そしたらさ、あったじゃん。京アニ事件。ね、ちょっと悲惨な、ね、事件があったけど、あの時、このキャラデザしてた。ね。多分創作が監督だったその池田翔子さんっていう方だったんだけど、亡くなってるんだよね。だから本当に何やってくれたんだっていうねところではあるんだけどね、本当にすんごいよ。作画はキャラクターデザインもすごいし作画もすごい。どこ止めてもすごいわって思う。キャラクター一つ一つが本当に生きてる感じする。表情だったりとか、なんだろうね。だからこのね、 結構前の作品ではあるんだけど、今見ても何の古さもないもんね。やっぱ普通のアニメってさ、で10年近く、まあ10年も経ってないけど、そのぐらい経つとさ、やっぱり古臭いなみたいなあるじゃない結構。今のね、そのどんどんどんどんクオリティ上がってるからさ、アニメ業界もさ、今見るとなんかしょっぱいなみたいな、あの頃はすごかったけど思うけど、うん、UFO は今見てもすげえ、うん、素晴らしいなと思う。ほんでキャラクターがいいんだよな、うん、愛らしさと可愛らしさと魅力的な感じがすごいして、でその中でも私お気に入りな、キャラクターは、田中飛鳥先輩ね、うん、一応副部長、一年、大前ちゃんが1年生の頃の副部長ね、田中飛鳥先輩、メガネかけてるキャラなんだけど、好きだね。いいよね。あんまないんだよ、俺も。好きなキャラって誰みたいな言われた時に、まあ、いつもお決まりで言ってるのは、ね、エヴァンゲリオンの桂木美里さんって言うんだけど、でも、こうやってなんか、UFO を見てしまうと、うん、最近好きなキャラクター誰って言われると田中飛鳥先輩って言っちゃうかもしれない、言うぐらいにはいいよね。うーん、好き、うん、やっぱそう、見た目だったりとか、やっぱ表情とかもあるし、あと置かれてる境遇はまああれなんだけど、でもやっぱその芯の強さとかね、もうなんかすごい魅力的に感じるよね。うん、もあるし、あと声優さんもね、ことぶき美奈子さんってさ、あんま想像できなかったんで最初ね、K4 のさ、麦ちゃんの声なんだよ。だからさ、この声なのって、ちょっとひかさ陽子感があるのよ。田中飛鳥先輩って、俺の中ではね。だから、あれそうなんだと思ってびっくりした記憶はあるよね、昔ね。とか、あ、本当にね、いい作品でございますよ、UFO ね。なんでね、ぜひ3期もね、見てほしいなと思って。なんか、一期かな、一期のね、何話だかわかんない。最初の序盤で、マーチングのシーンがあるのよ。吹奏楽部だからさ、外でね、やることもあるんだけど、それのマーチングの、なんか大会みたいなのあって。その時の、ね、この、まあ、北宇治高校っていうところの高校なんだけど、ここは。北宇治高校のその、ユニフォームっていうの、が、エロい。エロいっていうか、なんだろうね。健康的なエロスを最大限に表現してるというか。あれで虜になったのはあるかもしれない。下手したら。ちょっとやばいね、あれはね。素晴らしい、ね、服装っていうところございましたけど。で、まあそんなね、横島な話ばっかりじゃないんだけど。で、さっき、多いトンボで出た話なんだけどさ、その一番になろうとしないと一番なれないよみたいな話と一緒なんだけど、この UFO もさ、多分同じなんだよ。最初に、この部活での目標を決めましょうって言って、じゃあ目標どうするかってなった時に、全国を目指すことにしたんだよ。全国大会出場。で、これを掲げたことによって、本当にそこに向かっていくのよ。全国に出場するためにはどうすればいいのかっていうので、ね、各自、やっぱ意識が変わってやっていくんだよね。だから、本当にそういうの大事だと思ったわ。一番になろうとしないとなれないし、ね、全国を目指そうと思わないとなれないのよ。そりゃそうなんだよ。だって、全国を目指すためにはどうしたらいいんだっていうことを調べないといけないじゃん、そもそもね。でも、調べなかったらさ、わからんこともあるじゃない。例えば、じゃあ、楽器が上手くなりたいだったらいいよ。それはいくらでもね、できるけど。でもそれって、公園で吹いてても一緒だし、ね、家で吹いてても一緒だし。だけど、やっぱりその、目標に向かってっていう風に考えると、ね、なんかこういうの大事なんだなと思ったりもするし、あとはね、なんか、部活の姿を見てると、ね、俺もね、部活、もちろんみんなしてると思うけど、部活をしてるのを見るとさ、なんか、まあ、学生ってすごいなと思うけど、あんだけ一日中勉強した後にさ、運動するんだからさ、すごいなと思うんだけど、でもやっぱ、毎日2時間とかやるわけじゃん。2時間、3時間、ね、部活するわけじゃん。16時ぐらいからね、2時間、3時間やるわけでさ。 そりゃさ、1年経ったらさ、ね、後輩とか入ってくるけど、後輩にやっぱり教えられるぐらいには上手くなってるよね、やっぱね。何事も。いや、吹奏楽とかね、そういう演奏とかのもちろんそうだし、運動部だってそうだし、なんでもさ、毎日2、3時間、1年間やって、しかもそれが一人でやってるわけじゃなくて、ちゃんと周りにも人がいて、同じようにやってる人、そして指導者がいる。そりゃね、1年やったらね、まあ、それなりにはなるよ。って思う。だそれを3年間やるわけじゃん。まあまあ途中で引退もあるけど、まあまあほぼ丸々2年やるわけでしょ？春ぐらいまでやったとしてもね。で、それをしかもさ、中高で続けてやったりするわけじゃん、結構な人によってはさ。で、考えると、まあ合計でまあ、4年なり5年なりね、やるわけじゃん。それ学生のうちやった部活、何かしらものになってるよねって思う。それがなあなあにやってたとしてもなってるわけだから、それこそそうね、全国行くぞみたいな、いうところでやってたら、いや、そりゃすごいわって、なるよねって思ったわ、ちょっと。ねえ、だから、今どうだろうって思うよ。自分とやっぱ比較しちゃう、そういうのも。そうすると、俺はね、ラジオとか、ね、ポッドキャストって、ね、こんなの、やってますけど、15年。ただ、週に1回なんだよ。週に1回で、まあ、毎節含めれば、まあ、4時間とか4時間半とか、毎週1回やってるわけですよ。だけど、やっぱ、その部活とかには勝てないんだなと思ったわ。やってる時間って考えるとね。そもそも、目標をしっかり立てて、で、毎日やってる、2、3時間。勝てないよ。って思う。週に一回、その場で全力でやるんだ、だけでは。って思うよね。だから、なんかそう考えさせられたね。もちろんね、その週一回やるために、ね、このラジオやるために、日々、いろんなことをね、ネタ探しとかしたりとかいろいろやってるわけだけど、でもなんか、ちょっと考えさせられるところあるよね、と、ね、思ったよね。とかとか。ねえ、まあ、そんなところもあったね。だから俺も、もっとね、本気でやらないといけないんだなとも思うし、目標も立てないといけないんだなと思うし、もっと毎日、やらないと、そのネタ探しとかとはまた別で、実務っていうかね、実践っていう部分でもっとやっていかないと、よくないよね。だって、学生は週に5回とかやってるわけじゃん、最低でもね。で、休日も部活したりとかするわけだから。日数で言ったら、週5でやってるわけだよ。でも俺は、ラジオっていう部分では週1しかやってないんだよ。5倍、だから5分の1だ、俺はね。スピードが、そういう意味では。まあ、時間だ、ね、クオリティだとか、いろいろ考えたらわかんないけども、日数だけで考えたら5分の1じゃん。だから、ね。毎日やったら俺だってそしたら5倍の速さになるわけだからさ。この15年やってきたこともね、ね、3年でいけるかもしれないわけじゃん。って考えると、まあ、なかなかまあね、それは理想論ではあるけどもさ。っていうことも、ちょっとその部活っていうのを見るとね、ちょっと考えさせられんなと思ったよね、ほんと。だそんなんで。で、あとはなんかやっぱ個人と集団っていうのもまたね、違いはあるかなと思うけど。俺はどうしてもね、これ個人でやってるからさ。その周りもわかんないしって思うけど、多分部活っていいよね。周りがいるから、まあ、それがいい方に行くのと悪い方向に行くの両方あるから、まあ、そこは難しいんではあるんだけど、でもやっぱり同じ熱量の人が同じ空間に何人もいる。しかも、ちょっと道を間違えそうになったら、それを正してくれるっていう先生がいる。これめっちゃ恵まれた環境だよなと思うんだよね。そのなんか怠けようってなっても周りがいるし、ね、周りも頑張ってるしとか、負けてらんないしとかって気持ちもなるから、とか、で、あいつに比べて俺は成長できてないとか、もっと上手くなりたいとかって気持ちもね、人がいるから思うからさ。で、ね、やっぱ指導があって、どうやってやってったらいいんだろうときに先生が教えてくれたりとか。だからね、で、先生じゃなくてもさ、周りの奴らが教えてくれたりもするわけじゃん、上手い奴とかさ。だから、まあ、おのずとやっぱり一人で ようわからん状態で、ね、どっちに向かっていいかわかんないので努力しているよりも、部活でやってた方が確実に上がるよね。って思うわ。うん。まあ、そんなね、こともね、こんななんかアニメを見ながらね、私はね、考えてしまうんですよ、最近ね。っていうこと。でした。なんで、ね、今期、ちょっとアニメのお話でございましたけどもね、そう、大いトンボと、ね、ユーフォニアム、いいですねってことです。今週はだから本当に、大いトンボの漫画をずーっと読みつつ、あと、毎日一本ぐらい、ユーフォニアムの映画見てみたいな。まあ、そんな生活しておりましたね。まあ、ようやくこれでね、準備整ったんで、3期に向けてね、3期じゃなくて、まあ、UFO の3期、ね、プラス、ね、2024年の春アニメね、向けてね、準備できたと思うんでね、ちょっとこれが楽しんでいこうかなと思っておりますけども。まあ、そんなところですかね。で、あとは今週、まあ、漫画読んでアニメ見てで終わりはしないんですけど、他に今週やったこと、お花見ですね。ね、今年はあの、桜のね、咲く季節っていうのがちょっと、遅れましてタイミングがね。いつも3月に咲いていたものがですね、今年は4月に咲くっていうね、感じでしたんで、まあ私はね、その方が嬉しいなとは思うんだけど、やっぱね、新生活の時に桜って咲いててほしいじゃん。ここ最近なんか3月にはね、桜終わっちゃうみたいなこともあったからさ。いや、4月からでしょ。ね、ちょっと思ったりするからね。こうやってちょっと遅咲きの方が。嬉しいよね。その学生さんとかもさ、入学式ぐらいの時にね、その学校に咲いてる桜とかがさ見れたらさ、なんかね、新学期って感じするけどさ、もう散っちゃってることが多いからね。そう考えるといいんじゃないかしらと思ったりするけど、まあ、そんなね桜なんですが、で今年はね、ちょっとどうしようかなって思ったんだけど、まあせっかく今住んでるところの近くって言ったらさ、まあ、代々木公園とかね、あるし、あとは、ね、毎年よく行ってんのは、あっちの国立とかね、行ったりとか、まあ、いろんなところあるんだけど、今年どうしようかななんて思ってるところで、ヘビーリスナーのね、方から、ちょっと連絡がありまして、ね、ちょっと名前出していいんかな、出しちゃうけどね、どうも僕ですさんってね、よくお便りもくれる方ですけども、から連絡がいただきまして、今度の土曜日ちょっと東京行くんですけどね、パルさんお時間どうですかみたいなあったんで、うん、お時間土曜日どうだったかなーって思った時に、でそうだとね、俺花見行くつもりだったんだと思って、で別にね、さっき言った通りどこ行こうかも決まってなかったんだけど、だからちょっと土曜日はちょっと花見行こうかななんて思ったんですけどね、一緒に行きますかつってでね、行くことになったんですけど、そしたらなんかどうも僕ですさんが、あとちょ、ヴァンパイア。ね、私よくね、その立ち飲みのヴァンパイアの話よく最近してるんだけど、ヴァンパイアもちょっと行ってみたいですと。ね、いう話があったんで、お花見ができてヴァンパイアがある街ってどこだと思って。って考えたら、目黒川の桜って結構ね、やっぱ有名なんだけど、で、俺もね、なんか、桜の季節に、普通に、まあ、平日とかね、ちょろっとチャリンコで横通ったりとかはあったんだけど、まあ、がっつり見に行ったことなかったなと思って。で、土曜日じゃん。でも土曜日で、ほんと一番満開の時に、まだ見に行ったことないからなと思って。で、中目黒に、ヴァンパイア、あるのよ。で、この俺、店行ったことないから、じゃあ、それ、で、ちょうどいいねって話になって、じゃあ、中目黒で集合して、で、目黒川で、ね、桜を見て、そんで、ヴァンパイアで、ね、ちょっと一杯やりましょう、って話になって。で、そんなんでさ、ちょっとお花見行ってきたって話なんだけど。でね、目黒川、すごい人だね。桜以上に。いや、桜もすごかったんだけど。人の量がね、すごかった。いや、俺もね、いろんなところ行きましたよ、お花見。だけど結構上位じゃない、人が来てる量としては、うん、トップ3入るんじゃないっていうぐらい人が多くて、こんな人いんのっていうぐらい、その目黒川沿いね、まあ、川があるから川の上とかね別に歩けないから、その両サイドねあるわけだけど、そのなんか 北に行く人、南に行く人みたいな感じでさ、それぞれね、方向が決まってたりするわけなんだけど、その目黒川沿いをさ、中目黒からね、抜けて、本当に、池尻の方までっていうかな。まあ、ずっとね、上の方行くんだけど。で、すんごい人がずっと歩いてるわけ、みんな。で、こんな人来るんだ。あと、屋台があったりとか。こんな盛り上がってんだ、と思って。なんかね、まあでも桜の場所って結構、それぞれ特色あるよね。普通だって、代々木公園だったら普通の公園だからさ。でも、芝生があるから、やっぱね、みんな、なんかブルーシートみたいなの引いてさ、お花見、ザ・お花見ってしてるのがなんか、代々木公園だし、あとは昭和、あっちか、まあ、昭和記念公園も行ったか。でもあそこやっぱ公園内に桜があって、なんか、まあ、歩いてみるみたいな、ところもあるから少しね。まあ、広大な敷地にあるって感じもするし、あとは、国立の方は、その、大きな道路の、街路樹的なところでね、桜並木ってのがあるから、それ街をね、普通歩きながら見るみたいな感じもあるし、なんかそれぞれだなと思うよね。で、今回本当に川沿いにあるっていうね、で、しかもね、まあ、満開だったってのもあるんだけど、結構ね、桜見に行くとさ、桜と桜の間って結構幅があったりとかして、スカスカってわけじゃないんだけど、ちょっとなんか、うまく、ね、なんか均等に配置されてるなって感じするんだけど、目黒川はね、結構密集してる感じがしたかな、桜が。だから、もうちょっと間隔空いててもいいのかなって思うようね、思ったりするんだけど、結構それがね、間隔狭めに桜があるから、結構ね、その、しっかりとね、桜堪能できるなっていうね。その密集感があってよかったなと思うんだけどさ。で、屋台とかもあるし、なんかお祭り感もあるしね。なんかよかったなと思って。で、そんなんでさ、結構、で、歩いてさ、川を、ね、で、綺麗だなーなんて、ね、思いながらね、見てましたけども、いいね。桜もね、やっぱね、こうやってね、見に行くとね。せっかく、まあ、一年に一回とは言わないけどさ、その、ね、ちょっと、まあ、一年に一回の、まあ、期間じゃない、そんなね、春の時だけだからさ。で、せっかくね、なんか、見れる場所もね、こうやってあるわけだからね。まあ、こういう季節ものはね、ちょっとね、体験していくのがね、いいんじゃないかなと。だって、考えてみればさ、俺ももうね、43ですよ。ね。で、あと何年まで、何年生きるか分かんないけども、で、じゃあ目黒川沿い歩くってなったら、足腰とかもさ、それなりにね、動かないと歩けないわけじゃない。で、ただでさえ俺ね、ヘルニアとかやっちゃってさ、腰も足も痛い状況だからさ。って考えると、まあ、健康な状態でね、じゃああと何回桜見れんのよって話じゃない。40回見れたらいいなってところだから、その中の1回だからね、大事だよ本当にね。っていうことでさ、まあ、結構さ、目黒川はいいなと思った。行ったことなかったからあれだけど、なんか結構一番良かったまであるかもしれない今までで。そのお祭り感もあるし、桜の感じも良かったし、結構目黒川、まあ、土曜日ってのもあったんかもね、人が多かったのもあるかもしれないけど。人が多いことが逆にいいみたいなところも、ちょっとあったかもしんないね。みんなで楽しんでるって感じがあったかもしんないね。とかね、ありましたね。で、それで一通り見た後に、じゃあヴァンパイア行こうか。で、ヴァンパイア行ったんだけど、ヴァンパイアってめっちゃ安いのよ。本当に、煮込みが150円とか。で、売ってるわけね。もう、だいたいメニュー見ると、だいたい100円台。が、もう、揃ってるって、そんなお店なんだけど。だからもう、薄利多売なわけだよね。だから、店舗の、テナント料とかさ、安いに越したことがないような、多分、ね、業態だと思うんだけど、なんかね、むちゃくちゃいい建物の1階にあって、ヴァンパイア。これ、家賃高いだろうって。でも、薄利多売だろうって。どうやって儲け出してんだろうっていうような、ところだったんだけど。でも、ね、やってるからさ、見つけてさ、ここなんだ、じゃあちょっと入ろうつって。入ったわけ。で、まあ、 あの、ちょうど俺たちが入ろうかなって時に、二人ぐらいね、あの、お客さん出てったから、ちょっとお待ちくださいっつって。で、片付けてもらって、もうすぐ入れたんだけど。その席っていうのがさ、めちゃくちゃ良くて、あの、一応ガラス張りだったの、入り口がね。で、あの、そのガラス張りの入り口の方を向かってす、あの、席に立つと、まあ、立ち飲みなんで座れないんで立ってると、そのガラス越しにちょうど、桜が見えんのよ。目の前、あの、目黒川なのよ。で、桜並木が一番すごいところを、酒飲みながら見れるっていう、素晴らしいなと思って。うん、しかも安いっていうね。だからさ、なんか、普通に外で見てるとさ、人がいっぱいいたりとかさ、なんか見えづらいなとかだったりするんだけど、逆に店入っちゃった方が超見やすいっていう、特等席だったなと思って。だからね、なんか、ね、大好きなヴァンパイアでね、花見酒だからね、こんな素晴らしいことないよっていう感じだったんだけどさ。で、このね、ヴァンパイアもね、あの、ちょっと、あるんですけど、先週かな、あの、ヴァンパイアの新店でさ、両国店ってのがオープンしたんだよ。で、俺オープン日に行ったんだけどさ、で、今回、中目黒店のヴァンパイア行ったんだけど、なんかね、スタッフの人見たらさ、あれ見たことあるなっていう人がいて、で、よくよく見たら、その、両国店のオープニングにいた人が、その、中目黒店にいたわけよ。あれ、あの人両国店にいたよなと思って。で、多分、ね、その、俺たちで話してて、推測するに、おそらく、その、店舗開発責任者とか、なんかそういう人なのかなっていうことで、だから、オープンのお店をやったりとか、あとこの、ね、花見でむっちゃくちゃ忙しい時に、ね、あの、助っ人で来たりとか、そういうなんか、店舗の助っ人マンみたいなさ、うん、だから結構上の方のすげえできる人が、やっぱその、ここっていう時に絶対来るみたいな人なのかな、いう人がちょっといたりとかね。いや、めちゃめちゃやっぱり忙しそうだったしね、そのお店もね。でも、お店は中もね、でも中ってさ、結局さ、いつも通りじゃん、営業としては。でもお花見だからさ、外にもね、出してんのよ。ね、お酒とかさ、売ったりしてるわけ。で、外だとさ、多分ハイボール一杯500円とかで売ってるわけよ。でも中入ると、ハイボール一杯300円ぐらいなのよね。これなんだろうって思うよね。だって中で飲んだ方が絶対うまいじゃん。なんだけど、やっぱ外でさってね、あの、テイクアウトっていうかさ、で、持ちながら飲むから、そうね、しちゃうんだろうけど、お祭り価格なんだろうけど、でも、出してるところヴァンパイアだぜって。ね、店舗の中一歩入ったら、うん、ジョッキでキンキンに冷えたやつが、うん、なんか、半額とは言わないけど、そのぐらいの金額で飲めるぜって。思ったりすんだけどね。まあまあ、外の人は知らんからね。それバンバンバンバン売れていくわけなんだけどさ、そんなね、うん、ところも見ながらね、ヴァンパイア堪能してましたけど、やっぱね、うん、いいですね、ヴァンパイアはね。食事もうまいし、うん。まあ、食べたことないものもね、ちょっと食べたりとかね、してね、堪能しました。で、結構堪能したんだけど、二人でね、飲んで、食って。まあ、ちょっと、どうも僕ですさ、まあ、ちょっとお酒は飲まないんですけど、ね、ちょっと食ったりとかしてさ。で、結局二人で、ね、合計、1910円っていうね、それなりに好きなもん食って好きなもん飲んだんだけどなって思ってね。二人で1910円ってやばいなっつって。ねえ。で、そんな中ね、どうも僕鉄さんにね、おごっていただいちゃいましたけどもね。すいません、ごちそうさまです。ねえ。もう、ヴァンパイアで出してもらうってね、もうこれは本当に、いや、出せよってそんぐらいね、パルナイトというところなんだけどね。ちょっとお言葉に甘えてしまいましたけどもね。まあそんなね、ところもございましたね。でも、ね、すごい、そのお花見も良かったですしね、ヴァンパイアもね、そんな花見しながらね、飲めて最高だなっていうね、そんな感じでしたけど。で、あとまあそっからはね、まあ流れてって感じだったんだけど。一応渋谷の方まで、じゃあちょっと歩いて帰ろうかというね、うん。 お互いにちょっと歩くのは結構好きっていうね、ところもあって、じゃあ歩いて帰りましょうっつってね。で、行ったんだけどさ。まあ、途中で、いろんなところ寄ったりとかして。中目黒って、日本酒のすごく、取り扱いのいい、その老舗みたいな店があってさ、酒販店があって。伊勢郷本店っていうね、酒屋さんがあるんだけど、で、そこせっかくだからちょっと寄りたいなと思って。なかなかね、中目黒行くこともないからさ、チャリで一応行ける距離ではあるんだけど、でもわざわざ行くってなかなかないから。で、行ったらね、ちょっとね、そこ寄りたいなってのはあったから。で、そこ寄ってさ。したら、日本酒とかすごい売ってるわけ、地酒がね。で、そんな中でさ。で、こないだ地元帰った時にさ、ちょっとね、足を伸ばして買いに行ったお酒。で、埼玉のお酒でね、サラっていうお酒があるんだけど。で、これも、取扱店すごい少ないんだけど、この伊勢五本店ではサラ売ってんのよ。で、そんな話をさ、ちょっとね、話してたらさ、店員さんが来てさ、あ、これサラ美味しいですよね、みたいな、なって。とかね。そんなちょっと一つあったりとかしたんですけど、ただね、今回サラじゃなくて、私が、ね、よく好きだって言ってる日本酒で、千金っていう酒があるんだけど。で、千金のやつで、まあ、いろんなね、スペックというか、シリーズがあったりするんだけど、その中でね、千金の桜お花見っていう、ね、お酒が売ってて。俺見たことはあんまないし、飲んだことないからさ。これちょっといいなと思って。ね、お花見の帰りにさ、ね、この千金桜お花見買えるのはね、まあ、すごくなんか、流れ的にね、綺麗だなと思って。ね、それ買って。ね、とかね、あとはね、まあ、途中で代官山のツタヤとかね、寄ったりとかね、なんかその辺のおしゃれなね、ところをね、点々としてね、帰りましたけどもね、なんかね、あと、あれもあったね、途中、道にね、中目黒と、その、池尻の間ぐらいにある、スターバックス、ね、コーヒーね、の、前にちょっと、ラジオでも話したけど、すんげえでかい、世界に何店舗かしかない、日本に1店舗しかないみたいな、の、なんかロースタリーみたいなさ、でっかいスタバがあんだけど。で、そこの目の前とかも、目黒川だからさ、めっちゃ桜咲いてんのよ。これなんかニュースになって少しね、ミクシー、わかんない。たまたまミクシー開いた時に出た気するんだけど、それのなんかニュースとかで、その、目黒川沿いのスターバックスがすごいみたいな。なってたけどね、そりゃすごいわなと思ったよね。そんなさ、世界に何店舗しかないようなグレードのスタバで、ね、しかもテラス席とかいっぱいあるわけよ。で、そこからさ、ね、コーヒー飲んでると目の前目黒川だから全部桜っていう、最強だなと思うけど、やっぱ土曜めっちゃ混んでた。やばい混み方してたね、あれね。200番目みたいな、なんか予約は入れねえだろみたいな、ね、ありましたけど。とかそんなんありましてね、まあ、その前通ったりとか、あったかな。でもなんかね、それで歩きながらいろいろお話ししてましたけど、なんか結構ね、そのどうも僕ですさんはちょいちょいね、そのオフ会とかさあったら来てくれたりとかね、してたんですけど、なんか今回はね、意外となんか今まで知らなかったような話とかがね、ちょいちょい出てきたりとかしてさ、なんか、意外と、仕事柄っていうか、まあ、どこまで行ってか分かんないけども、なんかその、ちょっと関連した仕事をしてたりとか、俺とね。だから、あ、そうなんだ、つって。じゃ、これ知ってますとか、ね。いう話で、あ、知ってますみたいな。とか、なんかその、共通の、その、ワード、その、仕事に関わってる人じゃないとわからないようなワードがあったりするんだけど、それが、お互い分かったりとかね、して、世間は狭いねっていうね、いうような話もあったんだけど。そう、だからそういうのもあってね、まあ、なかなかね、面白い一日だったなっていうね、ところでございましたね。まあ、他にもね、ま、いろいろとね、あったかな、お花見の中で。何があったかな。お花見、ね、帰り、そう、酒飲むと思ってたから。自転車で行こうかと思ったんだけど、 まあ、自転車で帰りね、じゃあ押して帰ることになっちゃうから、嫌だなと思って、で、そうだと思って。あの、電動キックボードのさ、あの、ループっていうね、やつがあるからと。で、それをちょっと乗ったんだけど、で、それ乗って行きに行ってね、で、帰りはね、ループは乗らないで歩いて帰ってもいいかなと思って、電車でもいいしと思って。乗ったんだけど、久しぶりに。高いね、ループ。俺もね、なんかちょいちょい乗ってましたけど、なんかあの、値段の設定が変わったんだよね。それで、最初初乗りが50円なのかな？まずその利用料が50円で、1分ごとに15円足されていくみたいな料金形態になったのよ。で今までは、それ前は、30分で200円っていう価格帯だったのね。だから、それ考えると多分、10分、ね、10分乗るんだったら同じ金額なのよ。200円で済むのね。だから、逆に言うと5分とか10分以内の移動だったらループ使って、今のね、ループの料金形態の方が安いんだけど、でもさ、やっぱ使い方としてさ、なんていうのかな、電車で行けるところは電車で行くじゃん。バスで行けるところはバスで行くじゃん。それがちょうどないエリアの中途半端な距離は、ループすごいいいのよ。で、さっき言ったように、その帰りにね、酒飲む可能性があるとかさ、いう時にはもうループね、一番いいなと思って。でもそれって、5分10分の場所じゃないんだよね。5分10分だったら歩くのよ、別に。だって、ね、あんなループなんて最高速度が20キロとかそんなもんなんだから、歩いたってさ、2倍ぐらいの話じゃない？時間かかんの。だから10分以内で行けるところなんて、歩いて20分で行けんのよ。だったら歩くのよ。別にね、歩くの嫌いじゃないから。って考えると、本来ループを使う時の時間って、まあ、20分ぐらいかかると思うのよ。ね。で、そうするとですね、本来今までだったら20分だったら200円で済んでるところが、今の料金形態に変わるとですね、20分で350円なんだよね。ちょっと高いよね。バスだったらなんかさ、行きたいところまで行ってもさ、その一律料金だったらさ、200円ぐらいじゃない。都内はね。だからさ、200円だったら、まあ、バス使うんだったら、ループでもいいかなって選択肢になってくるんだけど、350円って言われちゃうと、ちょっと、ね、高いよね。だったら、最寄りまで、電車で行って、歩いた方が絶対安いじゃん。ね、バス乗った方が安いじゃん。って思うからさ、ちょっとループ、どうしましょう、今後ねって思いましたけどもね。まあ、そんなのあったりとか。あとはなんだろうね、途中で、あれかな、コンビニ寄った時にね、それでエナジードリンク、気になって、なんか飲もうかなと思った時にパッと目に入ったのが、あの、ホリクサーっていうね、ホリクサーって塗ってて、なんかエリクサーかと思って。でもよくよく見ると、その、まあ、いわゆるそのレッドブルみたいな缶なんだけど、白い缶に、黒いね、英語で、ホリクサーって書いてあるの。で、このパッケージ見たことあんなと思って。で、これファミリーマートなんだけど、白いパッケージに黒い文字で、シンプルにバッて書いてあるのが、過去に何回かあったのよ。それって、ホリエモンがプロデュースしてる、ガーリックのね、ポテトチップスだったりとか、あとは、ハイボールとか、あと、この間はペヤング。ね。ガーリックすごいペヤングとか。これやってたのが全部同じ配色だったわけよ。デザインが。これもしかしてと思って。ね。で、エナジードリンク見てさ。ホリクサーと。ホリエモンのエリクサーってことと思って。で、見たら、やっぱりそうで。そう、ホリエモンが出してたんだなと思って。結構ホリエモン好きなんだけどさ。なんだけど、いつもね、ホリエモンこういう新商品出したらね、俺結構知ってることが多いのよ。それこそ発売日に買おうかなって思っていうぐらいね、情報入ってくるはずなんだけど、これ知らなくて全くホリクサーの話。びっくりしたよね、ほんとね。飲んだんだけど、美味しかった結構。エナジードリンクって結構甘ったるいのも多いじゃない、糖分が多くて。まあ、あれで頭がね、フル回転になることもあんだけど、ホリクサー結構あっさりしてた。意外と飲みやすくてね、 うん、いいですね、ホリックさん、うん、今ちょっとエナジードリンク飲もうかなって思ったらちょっとホリックさかもしんないね。なんか人工甘味料も少なめだったね。いつも見るような人工甘味料ってなんか4種類ぐらい入ってんじゃん、結構やばいのが。でもね、2種類ぐらいだった。その辺もね、ホリエモン結構健康志向ねあるからね、うん、だから最低限の人工甘味料にしてくれたんかもしんないとかね、そのありましたねってこと。じゃあね、ちょっとお便りもねいただいてるかな、ちょっと読んでいきましょうか、お便りね。ラジオネーム、ラジオネーム、どうも僕ですさん、先日ね、ループに乗っておられましたが、利用代金が高騰しバスや電車の方がいいと、つぶやいて嘆いていましたね。実際のところ坂道だったり滑りやすい路面だったりブレーキの効きが甘いなど料金以外にマイナスな部分はありますか？また登録などは簡単なのでしょうか？機会があれば使ってみたいと思いますので、ご教示いただければと思います。で、ね、お答えいただきました、ありがとうございます、どうも僕ですさんね、ヴァンパイアのね、本もありがとうございますね。じゃあちょっとね、そのお便りなんですけども、ループはね、その料金面以外はね、そんな悪くないのよ。坂道も全然スイスイだしね、ちゃんと20キロ出るし、ただこの20キロっていうのはやっぱ制限があるからちょっと遅いんだよね。実際自分でチャリこいだら20キロよりも早く走ったりすることもあるから、だから20キロってね、常に20キロじゃないんだよね、19キロぐらいなのよ。で、20キロ行って19キロ行ってみたいな感じだからちょっと遅いんだよねっていうのはある、うん、ただ坂道もそのスピードで行けるから、そういう意味ではまあ、常に20キロっていうのはまあ、楽は楽なのはあるよね。あとね、タイヤ自体もね、滑んないね、雨の日とかでも。で、あと多分あれパンクとかしないようにしてるタイヤだから、そのエアレスタイヤみたいな感じのやつだから、そういうのもね多分あるのかな、もしかしたらね、とかね、ありますね。で、あとはね、そのブレーキの効きもまあその悪くないし、うん、やっぱそのスピードがもうちょっと出てほしいよね、うん、確かね、あの手のその特殊車両みたいなやつはマックスの時速っていうのは決まってるんだけど、20キロじゃないのよ。もうちょっとだけ多分上げられるはずだ、23キロとかわかんないけど。だから、ね、そこまでね、限界まで行ってくれたら俺はすごく、法律の、ね、範囲でね、ちょっと行ってくれたら俺はなんかいいかなと思ったりするけど。とかね、ありましたけど、ただあとその登録の仕方とかは、ちょっとめんどくさかった気もするよね。結局そのアプリを入れてね、登録するんだけど、その決済方法とかさ、ね、コンビニ決済とかそういうのできないからさ、アプリ内で決済しないといけないから、クレジットカード登録したりとか、そういうのあったりすると思うんだよね。どんな方法があったかわかんない。俺はクレジットに多分知ってると思うんだけど。とかもあるからさ。なんでそういうのはね、最初やっぱりやんないといけないんで、なんか、ね、急に今、ループ乗ろうっつって、乗れるもんでもないと。ちょっと、ね、登録だけはしないといけないから。で、しかも決済方法とかも入れないといけないから、まあ、乗るんであれば、まあ、いつ乗るかわかんないけど、そのうち乗るかもなって思ってる人は、まあ、事前に登録だけしといた方がいいかもしんないね。っていうところかな。あと、やっぱり、乗ろうと思った時に、近くに、その、ないとかね。いつもある、その、ループのね、その止められるスペースがあったりするんだけど、使いたい時に限って、その、ループの、その、ループが止まってないみたいな。全部出払っちゃってるみたいな、ね、こともあるし、あとは、止めたいところ。最初、目的地を入れるんだよね。こっから乗ってここまで行きますっていうのを最初にアプリで入れるのよ。っていうので、降りる場所も、選ばないといけないんだけど、ここがやっぱりその ね、5台止められますってところに、もう5台止まっちゃってると、そこに、戻せないのよ。だから、他のところ探すしかないみたいなことがあるから、なんかその辺の、多分朝とかはいいと思うのよ。朝とかって、それなりに配置がね、綺麗になんかなってるから全体的に。なんだけど、例えばなんか夕方とかさ、お昼とかに使うと、みんな、その、行きたい場所に行った後の状態になってるわけよ。だからその繁華街とかの駐車するスペースってガンガン埋まっちゃってて、どこにも止められないみたいな。で、空きスペースがなくて。こともあったりするから、その辺がね、まあ、これどうしてもしょうがないんだけど、うん、ちょっと気になるかなとは思ったりするよね。で、まあまあ、事前にね、登録だけはしといた方がね、いいかなと思います。ね。まあ、すぐね、取れるもんでもないんでね。登録だけしておきましょうというところでございますねと。そんなところでね、じゃああとはですね、今週あった話なんですけど、今週はね病院行きましてですね、ねさっきから言ってますよ、ヘルニアやってますから腰と足が痛いって話なんですけど、もう長いよね。去年の6月からずっと痛いんですけど、そろそろ1年になっちゃうんだけど、1年になる前にはちょっと治したいなというところもあって、新たな病院に行ってまいりまして。で、ここが、結構足を中心とした、足専門っていうような病院がある、あったのね。で、そこ行って、で、検査してもらったんですよ。で、検査の結果が出たんですが、こちらね、ちょっと私手元にね、資料ありますけど、これがですね、今回やった資料がです、あ、結果がですね、その、血圧、脈、血圧脈波検査解析結果というのをね、いただきました。で、なんか結局はその血管の感じ、その足が痛いと。もちろん腰も痛いんだけど、足も痛いんですよと。で、特にもう、逆に言うと足が痛くて、それ、が影響して腰が痛いんですぐらいの感じなんですってこと言って、で、じゃあちょっとその見てみましょうということで、血管を見てもらったんだよね。そしたら問題ないって、その体全体の血流とか血圧とかも問題ないし、じゃあ血管はっていうと、血管も、足の血管の詰まり、正常範囲です。あとは血管年齢、実年齢相応ですとね、ことでした。だからまあほぼ問題ないっていう結果になってしまいました。逆に問題あったら嫌なんですけど、問題ないってことは原因がやっぱりまだわかんないっていう状況なんで、どうしよう、足痛いのに1年間って思ってんだけど。そしたらなんか先生が、じゃあちょっと他の病院紹介しましょうかっつって、だから今血管の部分はもう完全クリアになったから、だから他の要素で、でそのヘルニアっていう部分以外でっていうのでちょっと見てもらえるところ、じゃあ紹介しますねっつって紹介状書いてもらって、まだ行ってませんけどね、まあちょっと来週あたり行こうかなという状況だね。また病院でね、もう金ばっかり本当に検査でねかかるんだけどもさ、でもねやっぱそろそろね治したいよ。ずっと痛いんだもん、仕事しながらとかも足痛えなーと思いながらずっと仕事してるから、そろそろね解放されたいというところはありますからねっていう状況でございます。で、あとはですね、他今週あった話は、その足の病院がですね、まあ、下北沢にあるのよ。で、だ下北沢せっかく行ったから、なんか、ね、ちょっと街ブラブラしようかなと思って。で、したんだけど、なんか、前にね、どこだろうな、御徒町とかだったのかな。で、行ったことある、焼肉屋さんがあるんだけど、神保町、名前でも神保町食肉センターっていう、焼肉屋さんがあるのね。これは豚の、牛じゃなくて豚がメインのね、焼肉屋さんなんだけど。 この神保町食肉センターってあって、で、こう食べ放題なのよ。お昼のランチタイムだとね、確か。で、これがね、下北沢にあってさ、たまたま、ね、目について。お、食肉センターあんじゃんと思って。で、久しぶりに食いてえなと思って入ってさ。で、45分で、45分間食べ放題で、1000円なのね。いや、でもこれ、素晴らしいよねと思って。時間ちょっと短いかなって思ったりするけど、人間さ、30分も食べ続けらんない、そもそも。だってね、そう、ご飯が出てきて、それをいただいて、とかそんな感じじゃん。じゃなくてさ、常にもう飯食って30分とかっても絶対ありえないじゃん。って考えるとさ、ね、45分で1000円ってさ、まあ、本当に8切れるまで食えるよって時間だと思うんだよね。で、ね、いいなと思って。で、入ってさ、食ったんだけど。いや、やっぱ美味しいね。その、豚なんだけど、豚もね、その、タレがあんのよ。まあ、塩とね、タレと。昔なんか味噌だれみたいなのあった気するんだけど、その、タレがうまいんだよね。その中で、多分、トントロみたいなやつのタレみたいなのが本当にね、牛のカルビみたいな味すんのよ。そのタレと油の感じがして。だから、ね、俺カルビ好きだからさ。カルビ食べ放題みたいなもんじゃん、もうさ。食べ終わった後なんかベッタベタなんだけどさ、体はさ。でもね、いや、めちゃめちゃ美味しかったなと思って。で、食べてさ。で、あと、髪の毛をね、ちょっとそろそろ切りたいの、1ヶ月以上経ったから、で、下北沢にもね、キュービーハウスがあるからね、ちょっと行こうかなと思って。で、ちょっとお腹痛かったからさ。ちょっとパチンコ屋さん行って、出すもん出してね。打ってませんよ、パチンコはね。パチンコ屋さんってのは、トイレの店だからさ。ね。これまで俺が、トイレのためにお金をいくら払ったんだって話じゃん。これまでね、本当にパチンコ業界に対して。だからもう、こっから先は、もう何にもしなくても、ただで、トイレは入り放題なぐらいお金を払ってね、俺は。事前に。だから、ね、もう、パチ屋見たら、ね、トイレ行くというところなんだけど。で、そこトイレ、ね、出すもん出して、で、キュービーハウス行ったわけ。でさ、まあ、ちょっと並んでたからね、中でね。で、そこで待ってたわけよ。したらさ、ちょっとするとお腹痛くなってきてさ。でも、キュービーハウスって、チケットを買うの最初にね、自販機みたいなのあって、そこでお金入れてチケット買って、で、それ整理番号みたいなのあって、まあ、それ、整理番号あったかな。で、それで、それ持ってる順番でね、どんどんどんどんね、まあ、切っていくわけなんだけど。だから、席を離れちゃいけないのよ、基本的に。並んでる順番だから。ちょっとお腹痛いけど、でもさっきでもトイレ行ったしなと思って。まあ、我慢できんだろうと思って。で、我慢して。まあ、10分、20分、経って。で、ようやく自分の番が来てさ。で、座ったわけよ。で、どうしますかつって。ね、こうしてください、つって。まあ、最近ね、ちょっとお気に入りの髪型の注文の仕方はね、ほんと確立してさ、これ結構本当にいいなと思ってんだけど。サイド4ミリで、上の方まで買ってもらって、で、いつもだったらこれだって終わっちゃうんだけど、で、ちょっと内側にちょっと入るぐらいまで買ってもらってっていうのね。そうすると、ちょっと俺が求めてるぐらい、上の方まで買ってくれる。がっつりのモヒカンまではいかないんだけど、うん、結構太めのモヒカンみたいな感じぐらいまで持ってってくれるから、俺のちょっと理想とするね、形。で、あとは、全体的に、まあ、1センチから 1.5 センチぐらい切ってくださいっつって。あとお任せぐらい。感じなんだけど。で、これにするとね、結構俺最近のお気に入りのね、髪型になるんだけどさ。で、やってさ、切ってもらったわけ。で、切ってもらってる最中、めちゃくちゃ腹痛くて。大丈夫かなって、もう、なんか、油汗出てくるし、顔真っ青になってるし、これはいつ暴発してもおかしくないぞって、思いながら切ってもらって。やばいやばいやばいっつって、思いながら、で、キュービーハウスなんてさ、そんな長い時間かけてね、切るもんでもないから、早く切ってくれ、早く切ってくれと思ってさ。で、やってさ。いや、これもうやばいなと思って。でも、ね、第 3波、第4波ぐらいまでね、我慢して。で、なんとか切り終わってさ、ありがとうございましたって言われて、あ、どうもどうもって出た瞬間に速攻でトイレ探してさ、さっきのパチンコ屋まで行くかと思ったらちょっとだけ距離あんのよ。したらさ、すぐ近くに、あの、公衆の、あの、駅の近くに公衆のトイレがあってさ、そこ駆け込んでさ、で、結構公衆トイレってさ、混んでる時あるじゃない、時間によっては。で、ね、台のところがさ、埋まってたりする時もあるけど、たまたまその、一箇所、一個だけ空いててさ、そこで入ってさ、で、したんだけど、危なかったね。結構ここ最近で一番危なかったぐらいの便意だったかもしんないね。なんか腹壊してたわ。これなんで壊したかよくわかんないけど、ちょっとなんか、肉食いすぎたんかな、わかんないけど、最近はね、そうやって、いっぱい肉食べてなかったから。だからね、ちょっと油分の多いね、そういう肉をね、いっぱい食べすぎたんかもしれませんけどもね、お腹緩くなってましたね。危なかった、本当にね、っていうね、ところもございましたけどもね。まあ、そんな、ね、ところもね、下北沢もね、家近いからね、ほんとね、チャリで行ったんだけどさ、ほんと10分ぐらいで行けちゃうもんね、うちからね。2キロしかないしさ。だからね、なんか、まあ、この部屋もね、いつまでいるかわかりませんけどもね、まあ、今年の冬、まあ、秋口ぐらいに、ね、引っ越す可能性もありますから。もっとね、そうやって、その中目黒とかもさ、行けるわけだしね。で、下北沢も行けるわけだからね。あ、もっと行っときゃよかったよね。6年も住んでんだからさ、もったいないなぁと思ったりするけどね。まあ、そんなね、感じのね、最近でございますね。じゃあ、あとはですね、他のお話もなんかあるかな。他はね、あと今週、これ初めてやったんだけど、コンビニで、携帯の充電器ってレンタルしてるじゃん、今ってさ。ね。それをね、初めて使ったの。っていうのが、なんかその、仕事終わりにさ、その、西千葉のね、裏武蔵屋ね、まあ、行ったって話でしょ、オープニングでしたわけなんだけど。その時にさ、俺たまたま、いつも持ってない、いつもそのモバイルバッテリー持って行動してるんだけど、たまたまその日ね、忘れてきちゃって。で、もう仕事終わりぐらいになってくると、俺のもう iPhone 12 mini はさ、もうバッテリー下手っちゃってるからさ、そんな夜になってるともう残り少ないのよ。残り 30% となってるわけね。で、こっから西千葉まで行って、で、うちまで帰る中で、で、電車の中1時間とか1時間半とかね、で、往復で3時間ぐらいかかるわけだから、何すんのって、スマホ見るしかないわけだよ。ね、パズドラするなり、ね、漫画読むなり、なんか YouTube 見るなりしないといけないわけなんだけど、絶対バッテリー足んないじゃんと思って。でもまあまあでもギリ足りる、西千葉までは足りるかなと思って。で、西千葉までね、行ったわけ。でももうバッテリー足んねえぞというところで、でその、ね、コンビニで貸してるチャージスポットっていうさ、その、モバイルバッテリー、借りなきゃと思って。で、その電車乗りながらね、じゃあちょっと西千葉降りたら速攻で借りに行こうと思って。で、用意してたんだけど、どんどんどんどんバッテリー減ってきちゃって。で、あれって、コンビニで借りるために、その、アプリを使わないといけないわけよ。ね、そのスマホのアプリを使って、じゃあその、ね、カメラ撮ったりとか、その QR コードをね、読み取ったりとか、なんかするんだよ。だから、なんか、ちょっと本末転倒感ちょっとあんだけど、その、モバイルバッテリーが借りたいのに、その、携帯のバッテリーが切れちゃってたら借りれないっていうね。このもどかしさ。があって、残り 7% になっちゃって。日中は着いた頃には。で、結構さ、その、3% ぐらいまで耐えて、急に切れちゃう。パターンもあるし、なんかたまになんか 7% ぐらいでもなんか急に切れちゃうとかもあるからさ、大丈夫かと思いながらコンビニ行ってさ、そしたらなんとかね、うん、電源切れる前にさ、借りれて、で、危ね危ねと思って、 で、ね、モバイルバッテリー挿してさ、充電しようと思ったら、2% だったよ。あぶねえと思って。だこれ電源落ちちゃったら借りれないからさ。なんかでも借りる方法欲しいよね。借りれんのかな？ね。だからそれ借りれなかったら、逆にもうコンビニで売ってる、その、レンタルじゃなくて、売ってるモバイルバッテリーってあるじゃん。結構割高なやつね。でも緊急時だからそれ買うしかないよなと思うとね。高いなと思うけど、そんなんで、ね、初めてね、ちょっとチャージスポットってやつでね、コンビニで借りてさ。で、西千葉で借りて、で、なんだかんだで、ね、最寄り駅、その、今ね、俺が住んでるところの最寄り駅の近くのコンビニで返却してみたいな。で、返却はさ、そのチャージスポットが置いてあればさ、どこでも置けるからさ、な、隙間が空いてればね。だからさ、もうそういう意味ではね、すごいいいなと思うんだけど。まあ、ちょっと使いましたね。だからこういう、なんか緊急時使えるのはでもありがたいね。こういうサービスがなんか。昔はなかったじゃん。でも、こうやってね、コンビニとかに置かれるとさ、で、いろんなコンビニでね、その、別にセブンイレブンだけとかじゃないわけよ。ファミリーマートで借りてセブンイレブンで返すこともできるわけ。で、あと、駅に置いてあったりとかね、いろいろするからさ。あ、すごいありがたいなっていうところだよね。だからなんかその旅行とか行くときも、なんかモバイルバッテリー持ってかなくちゃとかすごいあるけど、でももうなんかあんま考えないで、なんか旅行とかしちゃっても、あ、バッテリーやばいかも、コンビニ行ってモバイルバッテリー買わるようで行けるっていう時代が来たのは、なんかいいよねって。いうことはちょっとね、感じたかなっていうところだったね。やっぱ電源が落ちた状態で借りれないっていうね、そのアプリを使わんと借りれないっていうのはちょっとね、ネックだなぁと思うけどもね。なんか方法があればね、なんかそれも、ちょっと調べておいた方がいいかなと思ったりするよね。そんなところですか。じゃあ、最後に、ね、まぁ、ちょっと時間もね、ほどほど来てるんですけど、最後にじゃあ、今週、ね、お話ししたいことね、ありましたね。そう。2024年、冬アニメの、ちょっと振り返りですね。いろいろ最終回もね、出揃ったので、ってところで、簡単にお話をね、振り返りたいと思うんですけど、みんな、見た冬アニメ。結構ね、いい作品多かったかなと思うんだけど。で、その中で、まあ私もね、20本以上見てましたが、結局ね、最後まで完走できた作品。かつ、これは面白かったなと。人にもおすすめできるなって作品はどれかっていうと、一応5個あるかな。それだけちょっとお話ししていきましょうか。ね、その5個なんですけど、一つ目は、薬屋の独り言。まあ、これ2クール目だからね、あれなんだけど。まあ、最後まで面白かったよね。特に、その、1クール目とか、まあ、2クール目の最初、序盤とかでも、いろんなね、謎があったりとかした中で、まあ、最後ね、いろいろまとめてくるなって感じがあって、まあ、良かったよね。常に、面白かった。いい作品だなと思いました。で、あともう一個は、早々のフリーレン。よかったね。間違いなかったね、フリーレンね。一期の頃からも良かったし、二期も良かったね。すごくいい。やっぱその、フリーレンがね、旅をしていく中で、で、その過去にね、その一緒に冒険をしていたね、その勇者ヒンメルとの、なんか思い出というか、そのヒンメルがフリーレンに、実はなんか色々とね、与えてくれていたってことを、なんかヒンメルがいなくなった後の旅でね、なんかふと気づいていくっていうのがすごく、やっぱりほっこりするというか、なんかその、ジーンとくるっていうね、のがあって、結構、いいよね。それを逆に退屈って感じちゃう人もいるのかもしれないけど、俺はやっぱりそういう、なんか、ジーンと来るのがやっぱね、年取ったせいなのかもしれないけどね。それはもちろんね、なんかいいなって思うし。で、あとは、で、もちろんその、魔法使いの話だからさ、バトルも結構あるわけなんだけど。バトルも作画もすごいしね。だから、そういうところも見どころあるし、だから、その、ストーリーもいいし、そういうなんかジーンとするところもあるし、バトルもいいしで、なんか、全部揃ってる感じするよね。で、それでいてなんか、シリアスすぎるかってシリアスすぎるわけでもないし、 ちゃんとなんかそのギャグというかね、面白いっていうところもあるし、すごくバランスのいい作品で、そう、でもバランスのいいプラスそのジーンとするってのがいいよね。で、ところでなんか、フリーレンは、まあ、間違いない作品かなと思います。素晴らしいね。で、あとは、僕の心のやばいやつの第2期。素晴らしかったね。これもね。だこの辺も、全部素晴らしいよ。ここ最近のアニメの中で、本当に、上位に入ってくるような、そんなアニメが、ね、今期はやってたんだなっていうのを感じるよね。僕の心のやばいやつは、まあ、常に、もう一期の頃からそうなんだけど、俺画面止めちゃうことあるのよ。見てらんないって。こんなに見てらんないよって、なんかもう恥ずかしくなったりとか、もうやめてくれみたいなって止めちゃうことは多々あるんだけど。でもないじゃん、なかなかそういうアニメって。やめてくれって思って画面止めるアニメってもうなくない？最近。でもこれはね、やばいのよ。それは、一期の頃は、この、主人公の男の子のね、市川くんっていうやつの行動が中二病すぎてやめてくれと思ってやめるんだよね。止めちゃうんだけど。で、2期になってくると今度逆に、その、ヒロインの山田アンナっていう子がいるんだけど、この子の多分そういうちょっと甘酸っぱい行動とか、そういうやめてくれみたいになったりもするかもしんないね。だなんか、いろんなところで、やめてくれっていう要素はあるんだけど、やっぱね、キュンキュンするよね。あの学生の頃の恋愛とか。でも、なんかそれだけではなくて、やっぱり人間味があったりもするし。だから、またちょっと、ただただその恋愛脳っていうかさ、キャピキャピルンルンっていうさ、少女漫画ってわけじゃなくて、ちゃんとその人間の苦悩だったりとかも含め、で、プラス恋愛もあってっていう。あとその距離感とかね。でもあってさ。よかったよね。僕やば第2期。これもね、だから、本当ラブコメっていうジャンルで、ね、絞れば、結構このアニメ界の中でも、ね、アニメの歴史の中でも5本の指入るんじゃないっていうぐらいの、その、ラブコメアニメな気はするよね。そんぐらいよかった、本当に。で、あとは2つ。この辺はなんかもうちょっとダークホース感もありますけど、一つはね、魔法少女に憧れて、なんだかんだ面白かったね。そう、ちょっとエッチなね、ところではあるんだけど、そのなんだろうね、魔法少女に憧れてる女の子なんだけど、元々はね、魔法少女になるわけじゃなくて、まあ、悪の幹部になってしまうっていうね。まあ何があったのか分かんないけどもね、結局悪の幹部になって、でも、ね、魔法少女に憧れてるから魔法少女と戦って、で魔法少女にちょっとエッチなことをするっていうね、女の子だけどね、全員女の子なんだけど、そういうのがあって憧れすぎちゃってね、なんか憧れがなんか変な方向行っちゃってみたいなね。そうそう、で魔法少女にね、ちょっといろいろとなんかいたずら的なこともしちゃったりするんだけどさ、でもこれがね、終始やっぱりね、設定も、まあ、よくあるはありそうな気もするんだけど、ね、その、魔法少女になれなくて、悪の方行っちゃうとかあると思うんだけど、その、悪の方行っても、魔法少女に変な執着というか、変な愛情とか、行かれてる、ね、そういうなんか、性癖的なものがさ、魔法少女に向かってるから。だからなんかね、話も面白い。キャラもね、全部立ってるし、話も面白いし、で、ちょっとエロいしっていうね。のもあって、あと声優さんも良かったね、多分ね。声優さんそのなんか、ちょっとサイコミのあるね、感じもすごい出てたし、意外と魔法少女に憧れてはね、意外とおもろかったね。最後はね、見るかなーなんて思ったけど、普通にね、おもろく見れたかなってところ。まあもうこれをでも、さっき言ったね、三つの作品に比べれば、まあまあ落ちるは落ちるんだけど。で、最後。これが、俺の中では本当のダークホースだったんだけど、スナックバスへ。ですね。 や、正直、あんま見る気なかったんだよね。いや、ちょっと勧められたりとかして、見てみようかなと思って、見たレベルよ。なんだけど、まあ、おもろかったね。バスへ。だからなんか、アニメファンとかは特に楽しめるようなお話も結構あったりとか、中の声優さんつながりでわかるような話があったりとか、もあるし、あとやっぱり、ね、主役というか、の、チーママのね、子がいるんだけど、その子の声が、高橋リエさん、リエリーがやってるわけなんだけど、本当に今のトップ声優だよね。本当に注目されてトップ声優。ね、推しの子の愛だからね。が、そう、その、ね、リゼロのエミリアタンだからね。このスバの、ね、爆炎の人だからね。って考えるとさ、すんごいトップの人なんだけど、その子に、まあ、言わしちゃいけないような言葉がバンバン言わせてるわけよ。でもキャラ的には、そのね、スナックのチーママやってるから、もっとサバサバしてるっていうか、なんかそういう恥ずかしがって言うようなことじゃなくて、もうボンボン言ってくわけ、そういうの。っていうのも衝撃だよねと思って。リエリーが言うんだ、みたいな。言うような言葉ばっかり言ってんだけど、あ、伝説だよね。正直。で、しかも、ただそういうので、言わしてるギャハハじゃなくて、普通に面白いからね、話もね。だその中で言ってるってことだからさ、だからね、心配になりつつもね、普通に話面白いし、そこまでやっちゃうんだ、みたいなのは面白かったよね。あとはね、落合福士くんとかも出てるしね、落合選手三冠王の息子だけどね、結構渋い声出てるからね、わかんないよ。福士くんだって言われても。すげえなと思うもんね。普通に、スナックに来てるおじさんなんだけどさ、タツニーっていう声やってんだけど、めっちゃいい声してるもんね。タツニーの声。福士くんだからね。とかさ。なんかそういうのもね、いろいろおもろくて、よかったよ。で、なんか多分アニメオリジナル系もいっぱい入ってんだけど、原作とはまた違うね。そのアニオリの入れ具合も、まあ、どこまで原作者がね、絡んでるかとかいいかって言ってるかわかんないけど、原作見てない側としては、それも多分、面白くて。だからね、昨今わかんないからね、原作に忠実であるかないかとかっていうところも話出るけど、でも、全く原作知らないよって人だと、ね、アニメしか知らんわけじゃん。なんだけど、これはね、普通に、おもろかったですね。原作ファンがどう思ってるかはちょっと知りたいのはあるけどね。アニメだけを見てる立場としては、すごく面白かった。おすすめだよね、ほんと。これは、正直、魔法少女に憧れてるよりも面白かった。なんで、まあ、もうね、新しいね、クールが始まってしまったからね、まあ、それはまた春アニメを見ていただきたいと思うんだけども、でもね、この、全部クール終わって、まとめてみたいよって人もいると思うんだよね。でそんな人にはぜひね、今お伝えしたでも、これもまとめてみるっつったらもう2クールものばっかりだから、時間かかっちゃうけど、ま、薬屋の独り言、早々のフリーレン、僕の心のやばいやつ。ね、これをぜひ見てほしいし、プラススナックバスで、ね、ちょっと箸休め的にね、見ていただけると、まあ、すごくいいんじゃないかなと思う。まあ、他にもね、いっぱいありましたけど、今期。でもね、結果から言うと、まあ今言ったのがやっぱり上位に来るかなってところはあるよね。他のも面白いいっぱいあったよ。そうだね、勇気爆発バーンブレイバーンとかもおもろかったけど、そうだね。まあ好きな作品はね、まあいっぱいありました。意外とループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するも、俺は好きだったし、海外評価でもすごい良かったしね、これ面白かったよ普通に。とかね、他の悪役令嬢系はね、 悪役令嬢レベル99、私は裏ボスですが魔王ではありませんとかね、もう面白かったし、うん、何でも面白いんじゃんって話もあるんだけど、うん、結構面白かった。面白くないのももちろんあったけどね、それ切ったけど、意外とね、いい作品もいっぱいありましたってことで。で、2024年の春アニメもね、もう今始まってますけど、ちょっと見る本数をね、少しセーブしようかなというふうには思ってます。っていうのもちょっと見すぎ、うん、正直ね。で、いいのよ、この生活を普通にこのまま続けるんであれば何も変える必要ないじゃない。今の仕事して、で、今の感じでラジオやって、今の感じでね、なんかアニメ見てゲームしてとかで、良ければね、現状維持をするんだったらいいんだけど、やっぱ今年っていうかね、これからちょっと変えていかないといけないなと思うわけよ。このラジオもそうだし、例えば YouTube とかもそうだし、あと仕事もそうだしって考えると、ちょっとアニメ見すぎだなと思って、だから半分ぐらいしようかな、10本ぐらい、結果わかんないけどね、そのぐらいでもにちょっと収めて、で、浮いた時間は、うん、ちょっと他のことをするとかね、ラジオね、もっと通していこうとかね、とか仕事についてね、うん、こんなことやっていこうとかさ、そういうのを考える時間にしていかないと、さすがにやべえとね、思ってます、ね、いい歳なんだから。むしろみんなもうセカンドキャリアとかの歳なんだよ、この歳って。ある程度やりきって40超えて、うん、じゃあ次どうしようっていうのが今なの、本来。うん、俺ファーストキャリア始まってないから、そもそも。だからね、もうちょっとやばいなと思ってて。ね、ちょっとやんないといけないなっていうところでね、まずはアニメをね、見るね、ところをね、制限しようかなと思っておりますが、でもそれでもね、まぁ、10本ぐらい見るから、まぁ、普通の人よりは見てるんだけど、だからちょっと気になった作品はね、ちょっとまた次回か、まぁ、そのうちね、ご紹介したいなと思っておりますと。そんなところでございましてですね、まぁ、今日もね、まぁ、お話ししたいことはね、大体お話できたかなと思いますんでね、今日この辺で終わりにしていこうかなと思っております。んで、来週なんですけども、来週はですね、こちら4月の、15日、ね、また月曜日からね、月曜日22時から、YouTube ライブの方でね、生放送で公開収録しておりますんでね、よかったら遊びに来ていただけたらなと思っておりますと。まあそんな感じでございますね。うん。多分ちょっとさっきも言った通りね、来週は、ラジオ終わった瞬間にですね、速攻で寝て、ね、朝、もう飛行機なんでね、まあ2、3時間寝るか、どうするかってところもあるんですけど。なので、いつもね、このラジオね、生放送で公開収録してますけど、まあラジオが始まる前はね、ちょっとその前説っていう名の雑談をね、1時間だ2時間だしてるんだけど、ないね、うん、来週は多分埋設がもう極限にね、短くなって、で、もうラジオ本編も2時間ジャストね、いつもだと2時間半とか言っちゃったりするけど、もう2時間ジャストで、それで終わるとね、12時半ぐらい終わると思うよね、24時半、したら寝れるよまだね、うん、大変だ、旅行があるんだやっぱね。これもね、俺がただただね、なんか楽しみたいっつって、ね、行く旅行でももちろんあるけど、ちゃんとテーマがあるわけだからね。第800回のスペシャルウィークのネタをのために行ってるわけだからね。だからもうラジオのためですからね。そう思えばね、ちょっとその辺の埋設がね、短くなったりとか、本編がね、うん、2時間ジャストになったりとかすることもあるかもしれませんがね、すべては、ね、翌週につながりますからね、まあ、ご期待いただきたいというところでございます。じゃあそんなんでね、今日もちょっと長々とお話ししてしまいましたけどもね、この辺で終わりにしたいと思います。今週もですね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。